キアで夢が力でございました。こんばんはです。来ました。はい。今日もちょうど手潰そうかなと思って来たんですけど、てか潰そうかな潰そうかなつっといて、最近の配信は自分は雑談が多すぎる。どうにかしないといかん。今日は、47人目から、読もうかなという形なんですけど、まあ50人目ぐらいまで、短いやつをパパパって読んで、ちょっと50人目なんつうのかな、今日でもうちょっと一応数的には半分超えたぞっていうところまでやりたいなと、超えたっていうか半分、まで、やりたいと、思っておりますが、どうなるかは全くわかりません、相変わらず。 ね、相変わらず雑談してるかもしんないしね、うん、しないように気をつけないといけないけど。で、本スレ空いてたんで本スレ来ました。まあ本スレ空いてたんだもんね、絶対本スレ行きますんで。そうしたら本スレ空いてなかったらあれだけど、空いてたら絶対行くから、よし。170番さんで、いさむさん番はと、こんばんす。来ました。で、172番さんで、いさむちゃん来たこれと。あー、この方はあれですかね、いつも自分をちゃん付けで呼んでくださる方ですかね、わかりませんけど、珍しい方ですよ。で、173番さんで、じいさん、そろそろ寝る時間じゃないっていうので、あー、そうかいっていうので、切ってもいいんですかと。ね、とりあえずね、てかじいさんってね、きついね、漢字で書かれるとね、余計ね、来るね。じいさんってね、ひらがなだとちょっと柔らかい感じあるんだけど、漢字で書くと来るね、ずっしんと来るね、これね、漢字で書かれるとね。はい。いいや、画像アップします。99人の最終電車作、井上夢と夢人わかんないけど、でハイパーテキスト小説っていうので99人ですね、登場人物がいるんですよ。銀座線舞台、浅草行きと銀座、方面行きの電車があって、23時56分から24時13分まで最大でね。でまあ1話のやつもいれば2話のやつもいれば、最大で18話のやつもいると。で99人とりあえず登場人物がいて、なんだ、一応まあ夫婦だったりするんですけど、夫婦だったりとかね、親子だったり登場人物、まあ当然一人者いっぱいいますけど、ですが当然心の中はね、別々のことを考えたりするんで、まあ99話、お話があるということで、で自分がコツコツとやっててですね、今46人読んだと。で残りが53人、まだ半分終わってねえということです。で本スレ174番さんレッスン読みで、イサムさん可愛いよ、イサムさんおっさん声だけどねと。ていうか最近これを書くね、なんか避難所の方でもなんかそんなの書かれてましたね。で自分が昨日じゃない、一昨日かな配信の時かなんかにもなんか可愛いとか書かれましたけど、こんな声のやつですよ。まあおっさん声だけどねって書かれてるんですけどね、まあ確かに、まあおっさん声か、これでもね五社六入で二十歳なんですけどね、おっさんですか、うん、どういう声でやればいいんだろうね、わかんないけどね、どういう風にすればそういう風に思われないのかな、ね、はるちゃんみたいにね、ああいういろんな声を出せたらいいかもしんないけどね、おいってね、おいできないね、一寸の声とかね、女声とかね、あの辺ができるとですね、いいなと思いつつもですね、できませんわ。で、なんだろうね、これはね、もうネタですかね、これはね、かわいいよって言われるのはね、嬉しいですよ、嬉しくないわけがないじゃない。そりゃ嬉しいよね、それはね、言われたら。誰だってそうでしょ。うん、照れながらね、いやそんなことないよって言いながらね、内心嬉しいっていうね、で行きまーす。まあちょっと短めのやつを潰すのかな、うん、6話のやつはちょっと大量に残しておいて、7話とかあえて5話のやつを潰していこうかなとちょっと考えております。おー、こいつ行ってみようかな。5話完結、笠松不二雄、24時2分、赤坂見附駅。てか、笠松不二雄ってやつは、24時2分の赤坂見附駅から24時6分の赤坂見附駅だぞ。こいつはずっと赤坂見附にいるのか。はぁ、あ。違う。どこだ？こいつか。違う、これ有馬直人だ。あ、笠松不二雄ってこれか。これはあれだ、あの二人か、栗原智之と。あ、なるほど、なるほど。じゃあね、二人、同時で潰す。栗原智之、あ、でもちょっと待って、栗原智之って何話だこれ。え、ちょっと待って、栗原智之ってどこだ。あれ一緒にいるから同じ話かと思ったけど、栗原智之は、こいつは何話？栗原。こいつは6話なんだ。で、隣の笠松不二雄が 5話なのか。はあ、なるほど。面白いな。ちょ、栗原智之、笠松藤尾コンビで行きましょうかね。5話と6話のやつ。こいつらをちょっと潰そうかな、というふうに思います。栗原智之、なるほど。栗原と笠松、この二人は、まあ、なんか、他の人のやつ読んでるときにちょこちょここの顔グラフィックが出てたんで、一応、どんなやつかっていうのはね、ちょこっと、分かってますけど、でもやっぱりね、ほとんど分かってないんで。まあ、やりたいかな、というふうに思います。で、本スレレス読み600は、これ避難所で、175番さんで、イサムさんこんばんはと、こんばんはです。来ました。よと、そうですね、こんばんはって言って、そうだね、最近なんていうのかな、こんばんはって言ってくださる方と、お疲れって言ってくださる方が、それなりの人数いて嬉しい限り、ですね、そうそうそう。まあ、ラジオみたいな風にやってるから、最近自分の配信、なんつうのかな、中身、この、なんつうの、ゲロイズと関係ない、この、なんだ感じのレスばっかりついちゃって、申し訳ないだなとも思いつつね、なんかかなり最近、いっぱいつけてくれるんで、嬉しいんですけど、だけど内容がね、この前、なんだろう、台風の話とか、ね、ちょっと前はハンバーグの話とかね、全くここと関係ない話してましたからね、心理テクニックの話とかもしましたね。そう。ね、チョコの話とかもしたかな、自分は甘いものが好きだっていうので、またそうやって話してるとね、始まんねんで、で、行きます。24時2分で赤坂見つけ駅で栗原智之、行きましょう。こいつの顔グラフィックはとてつもないっていうね、もう髪の毛もすごいしね、顔の色もすごいし、いきます。休校を温める、そんな言葉を頭に浮かべて栗原智之はつい苦笑した。全くもってその通りだ。こうして30年前の卒業以来会ったことも年賀状をやり取りしたこともなかった同級生とこれだけ打ち解けることができたんだから。そう、古田先生の口癖が温故知新だったっけ。横歩いてる庄司進は中学1年の時に同じクラスだった。あの頃はどこかひねくれたやつだと思っていたし、友達付き合いもほとんどしなかったが、今になって考えてみるとひねくれていたというのは考え方が独創的だったからだ。どちらかといえば平均的な俺の頭ではついていけなかったということだろう。それが30年経って会ってみるとこれほど懐かしい相手になっていたとは。庄司がこちらを向き、栗原も彼に目を合わせた。ニヤニヤしている庄司の表情につい栗原も笑顔になった。何です？笑顔のまま聞き返した。いやいやと庄司も笑って首を振った。プッと栗原が吹き出し、二人で声を上げて笑う。年月は人を丸くする。自分自身も随分角が取れてきたとこの頃は思う。そりゃそうだ、俺もこの庄司も46歳なのだ。もういい加減突っ張っているような年ではない。庄司の仕事のことを聞くのを忘れていたが、彼も俺同様部下を持つ立場だろう。揉まれ鍛えられてきた仲間というわけだ。ホームを先頭の方まで歩いてきて、二人はどちらともなく足を止めた。ふうと栗原は息を吐き出した。だいぶ飲んだ。俺も飲めなくなったもんだ。だけどさ、やっぱり寂しいよな、自分の卒業した学校がなくなっちゃうなんてさ。言うと庄司がうなずいた。まったく、都心部は逆に過疎化してるみたいだから仕方ないとは言っても、なんだか裏切られたみたいな気がするよ。裏切られたか、うまい言い方をするなと栗原は思った。やっぱりこいつは中学の時から独創的なやつだったんだ。その中学はなくなってしまう。来年からはあの校舎で勉強する後輩たちはいないのだ。校舎自体が解体され、その後は区の施設になってしまうらしい。つまらんよな。栗原はやれやれと首を振った。またため息が出る。なんていうのかな、ほらダムができるんで自分の住んでた村が水の底に沈んでしまうとかってテレビのドキュメントであったりするだろ。庄司がうんうんとうなずいてみせた。ああ、物悲しいよねそういうのは。 それと似たような気分だね。そうだね。浦島太郎みたいな気分でもあるよね。竜宮城から帰ったら親も兄弟も友人知人みんないなくなってたみたいなね。浦島太郎かと栗原は庄司を見返した。うまいこと言うな。中学の時から君はそうだったけど。え、そうだった？庄司が照れくさそうな顔で笑った。照れたような顔で笑った。俺は何を読んでるんだ。栗原は大きくうなずいた。いや、本当にうまいことを言うやつだよ。浦島太郎かっていうので、次、庄司進むの方でも、庄司進むと書い、押すんですけど、笠松藤雄という名前なんですけどね、全然名前違うんですけどね、行きまーす。24時2分赤坂見附駅で笠松藤雄。もう26年なんだよな。笠松藤雄は赤坂見附のホームを旧友と肩を並べて歩きながらまた思った。中学を卒業してもう26年、なんだかあっという間だった。大学を出て就職して結婚して子供が生まれて、まあこうやって並べてみるとなんとも当たり前の26年間だが、その年月が今日ばかりはどこか清々しく感じられてしまう。笠松は隣を歩いている旧友にちらりと視線を投げた。釣られたように旧友も笠松の方を見た。なんとなく笑いが頬を緩ませ、旧友の方も同じように笑う。なんです？旧友が笑いながら聞いた。いやいや、笠松は笑いながら首を振った。それで二人とも大笑いになった。実に気分がいい。結城克美、確かそうだと笠松は旧友の笑顔を見て思い出した。ついさっきまでこの旧友の名前がまるで出てこなかった。同窓会のパーティーでお互いに、いやーしばらく変わらないな、あの頃と全然変わらないなどと言い合い、そのまま二次会三次会と一緒に流れたが、結局名乗り合うきっかけを逸してしまった。喉元まで出かかっている名前がもどかしく思えたが、今更誰だっけでもあるまい。それに旧友の方はこちらを覚えてくれているのに、こっちが忘れてしまうというのも具合が悪い。しかし結城克美、そう、その通り、ようやく思い出した。ただこの結城とは何年の時に一緒だったっけ。それがまだはっきりとしない。まあしかしそんなことはどうでもいい。帰ってから卒業アルバムを引っ張り出せばいいことだ。二人は肩を並べてホームの端の方までやってきた。だけどさ、と乗車位置表示の上で足を止めながら結城が言った。やっぱり寂しいよな、自分の卒業した学校がなくなっちゃうなんてさ。まったく、と笠松はうなずいた。都心部は逆に過疎化してるから仕方ないとは言っても、なんだか裏切られたみたいな気がするよ。来年の3月で二人の通っていた中学校が消滅する。名目としては隣町の中学と併合されることになったというのだが、事実上は消滅だった。なんていうか、ほら、ダムができるんで自分の住んでた村が水の底に沈んでしまうとかってテレビのドキュメントであったりするだろ。ああ、うん、物悲しいよね、そういうのは。それと似たような気分だね。そうだね、浦島太郎のみたいな気分でもあるよね。神々だよね。竜宮城から帰ったら親も兄弟も友人知人みんないなくなってたみたいなね。笠松が言うと結城は笑顔を向けてきた。浦島太郎か、うまいこと言うな。中学の時から君はそうだったけど。え、そうだった？笠松は苦笑しながら旧友を見返した。はい、ここで、もうすでにお分かりの通りですね、両方ともお互いの名前が違う。栗原智之のことをこの笠松藤雄は結城克美だと思ってて、栗原智之の方はこの笠松藤雄の方を、何者だ、ちょっと待ってよ、こいつは庄司進だと思ってるって。もうわかんない、もう両方勘違いしてる。で次、24時3分赤坂見附駅で栗原智之で、笠松藤雄の方から見るとこいつは結城克美だと思ってるんですけど、ややこしい。よし、続き。昔々浦島はか。栗原は胸の中で動揺を口ずさんだ。亀は助け 亀は助けたことがないが、鳩なら助けてやったっけと栗原はそんなことを思い出した。あれは中学の時じゃない、小学校だ。小学校の6年生の時だ。マリコちゃんと一緒に学校の帰り道、足を網に絡めた鳩を見つけたんだ。栗原が鳩を抱きかかえ、マリコちゃんが足の網を外してやった。助けてやっているのに、鳩は栗原の手をくちばしでつっついた。マリコちゃんか、今はどうしているんだろう。そういえば今日の同窓会には来ていなかったな。もちろんどこかの奥様になっていい母親になっているだろう。可愛らしい子だったな。あれが俺の初恋だったのかな。突然浮かんできた自分の思い出に栗原は自分で照れた。いやと隣で庄司が言った。僕はどっちかというと口下手の方だったぜ。庄司はニタニタと笑いながら栗原を見ていた。なんとなく自分の思い出を覗かれたような気持ちになって、栗原は照れ笑いのまま首を振った。いやいや、口下手というのは違うだろう。そりゃおしゃべりじゃなかったよな。あまり人とつるんで歩くようなこともなかったみたいだし、なんというかな、孤高の人っていうかさ。言うと庄司は困ったような表情でうなずいた。孤高なんてそんなかっこいいもんじゃなかったよ。ただ友達が少なかったってだけだよ。そう、この庄司は確かに友達が少なかった。しかし友達は少なかったが、クラスの誰もが一目置いていたのだ。いやー、なんだろうな、どこか近寄りがたい雰囲気みたいなもの君にはあったんだよね。近寄りがたい？本当に？目を丸くして庄司が聞き返した。栗原は慌てて付け加えた。ああ、もちろん悪い意味じゃなくてね、いい意味で、近寄りがたいような雰囲気があったよ。確かにおしゃべりじゃなかった。でも言うことはいつも的確だったよね。独創的だったし。いやー、ちょっとそれはよく言われすぎだよ。庄司が照れて頭をかき、栗原は笑いながらうなずいた。そうじゃないよ、大人びていたんだよなと栗原は庄司の顔を眺めながら思った。こいつは中学の時からどこか老成したようなところがあった。嫉妬していたのかもしれない。あの頃は早く大人になりたかった。それが庄司はいち早く子供っぽさから抜け出していたのだ。そんな彼を栗原は嫉妬し、そしてひねくれたやつだと思っていたのだろう。逆恨みのようなものだ。ある種羨ましいようなところがあったね。言うと庄司は首を振った。羨ましい？そんな、それは僕の方だよ。君は僕と違って人気者だったしさ、友達もたくさんいて羨ましかったのは僕の方だ。思わず栗原は声を出して笑った。人気者？そんなおべんちゃらを言わないでくれよ。俺はただの弱虫だよ。みんなに相手にされなくなるのが怖くて仕方なくて、それで騒ぎまくっていただけだ。俺をバカにしていたやつも随分多かったじゃないか。道化だもの。庄司だってそう思ってたんじゃないの？人気者じゃないよ。俺は単なるお調子者だっただけだ。しょっちゅう職員室に呼ばれて廊下に立たされるようなことばっかりやってたからな。そうか？そうは思わなかったかな。てんてんてん。真面目な顔で庄司に言われて栗原は妙な気分になった。本当に庄司が栗原の同型を羨ましがっていたような口調だったからだ。わからないものだな、この庄司がそんな風に思っていたなんて。まあ、他人のことはお互いによく見えてたってことかな。笑いながら言うと庄司がうなずいた。そうだね、隣の柿は赤いってやつだろうね。3番線ご注意ください。まもなく7分発浅草駅最終電車が参ります。浅草駅時間調整のため少々停車いたします。参ります電車7分発の浅草駅最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。アナウンスに庄司が栗原を見返した。最終だ、セーフだったな。うん、あ、逆だ、最終だ、セーフだったな。うん、うなずいた。なんだかとてもあったかい気分だった。なんだろう、この両方勘違いしてるのに進んでいくこのね、どうなっちゃうんでしょう、うん、で、庄司の方、24時3分赤坂見附駅で笠松不二雄。どちらかといえば自分はもともと寡黙な方ではないかと笠松は思っていた。今でこそ笠松課長は場持たせがうまい と言われたりもするが、それは懸命に自分を訓練した結果だ。営業バタで20年も過ごせば誰だって自然にそうなる。得意先周りに明け暮れ、やれ接待ゴルフだ、やれ麻雀だと、そんなことばかり繰り返していれば、気詰まりな会話を必死で盛り上げるようにもなる。決して口はうまい方ではない。話すのは苦手だ。それは自分が一番よく知っている。子供の頃はろくすっぽい人に口も聞けなかったのだ。うまいことを言うと勇気は言った。中学の時からそうだったと言った。勘違いをしている。自分から何かを発言したという覚えはまずない。だいたい友達付き合いもうまくなかった。誰かと友達になるのをむしろ逃げ回っていたような気さえする。だから勇気は勘違いをしている。もしかしたら笠松と誰かをごっちゃにしているのかもしれない。いや、僕はどっちかというと口下手の方だったぜ。笑いながら言うと、結城も笑いを返しながら首を振った。いやいや、口下手というのは違うだろう。そりゃおしゃべりじゃなかったよな。あまり人とつるんで歩くようなこともなかったみたいだし、なんというかな、孤高の人っていうかさ。あーと笠松はうなずいた。孤高なんてそんなかっこいいもんじゃなかったよ。ただ友達が少なかったってだけだよ。いや、なんだろうな、どこか近寄りがたい雰囲気みたいなもの、君にはあったんだよね。笠松は目をまたたいた。近寄りがたい？本当に？結城は慌てたように首を振った。もちろん悪い意味じゃなくてね、いい意味で。近寄りがたいような雰囲気があったよ。確かにおしゃべりじゃなかった。でも言うことはいつも的確だったよね。独創的だったし。いやー、ちょっとそれはよく言われすぎだよ。笠松は頭をかいた。結城はニコニコ笑いながら、そうじゃないよとうなずいた。そういう印象を持たれていたんだろうか。いささか驚きだった。むしろ笠松は自分がクラスの中で阻害されていたように思っていたのだ。もちろん結城の言葉にはお世辞がだいぶ入っているんだろう。自分が独創的な中学生だったとは到底思えない。独創性など皆無だった。しかし良くも悪くも近寄りがたい存在として思われていたとは今の今まで知らなかった。あまりにも意外だった。ある種羨ましいところがあったね、と結城は重ねるように言った。羨ましい？そんな、それは僕の方だよ。君は僕と違って人気者だったしさ、友達もたくさんいて、羨ましかったのは僕の方だ。結城が笑い声を上げた。人気者じゃないよ。俺は単なるお調子者だっただけだ。しょっちゅう職員室に呼ばれて、廊下に立たされるようなことばっかりやってたからな。そうか、そうは思わなかったな。言いながら、笠松は後ろめたい気持ちを味わった。この結城が中学の時にどんな奴だったのかよく覚えていないのだ。活発な男だったというおぼろげな記憶があるだけだった。しょっちゅう先生に叱られたり廊下に立たされたりしたのかどうかまるで覚えていない。なのに結城の方は随分自分のことをよく覚えていてくれているようだ。どこか申し訳ないような気持ちがした。まあ他人のことはお互いによく見えてたってことかな。勇気がいい。笠松は笑いを返しながらうなずいた。そうだね、隣の鍵は赤いってやつだろうね。ホームにアナウンスが流れ、笠松は顔を上げた。
3番線ご注意ください。これ二度読むのも嫌なので飛ばします。ご注意ください。
なんとなく勇気を見返した。最終だ、セーフだったな。うんと勇気がうなずいた。もうね、混乱。結城が栗原なんですけどね。で、レス読み本スレで、どこだ、どこからだ。176番さんで、今日はどんな雑談が聞けるのかなと。また雑談期待してんだ。もうね、雑談連打でやりすぎですからね。俺もう本スレだろうが、避難所だろうが、関係なしで、下老術と関係ないこの、なんつうの雑談ですね。本当に雑談ですね。本当に、なんつうのかな、ゲームに関することの話をするわけでもなし、ただ自分のね、好きなものとか、台風なんか降られたら台風の話なんてしちゃったりとか、ね、何してんだ俺はっていうね、あれですけどね。で、177番さんで、今北産業と。ああ、今度はね、今度の今北産業はあれですね、ギリギリで来るとかじゃなくて、本当に今来た方なんですかね。こんばんはです。 で、178番さんで熊兄も99人参加しちゃえばいいじゃないっていうのに対して、179番さんで深夜1、2時なら支援できるんだけどねって、書いてあると、で、180番さんでそれに対してそっか、イサムさん寝るの早いからなと。いや、寝るの早いのはあのあれですよ、俺があの仕事で5時起きだからですよ、さすがにね、って言いながらですね、なんかね、寝るのがなんつうかな、寝てるのが3時間半とか4時間ぐらいしか寝てないっていうね、あのそれでね、あの仕事は結構走り回る仕事なんでね、営業とかではないんですけど、常になんか足動かしてることが多い、今日もデスクに座ったのが2時間ぐらいしかないっていうね、あとずっとあの立って歩いてましたね、動いてましたね、歩いてたというか、そういう仕事なんだ、かなりね、スタミナ的には来るっていう、あれなんですけど、なんとか、で、181番さんで寝なくてもいいと思うよ、被災現る来たね、寝なくてもいいと思うよか、じゃあお前がやってみろっていう、できねえぞっていう、寝なくてもいいと思うってね、死んじゃうんだぞ、人間って死んじゃうんだぞ、寝ないと本当に24時間配信とかね、まあ、自分もね28時間50分なんてねバカなやつをやっちゃいましたけど、 あれはねあの他の人を片っ端から呼んだおかげで助かったっていうのがあったんですけどね、ああいうのはねやんない方がいい、あの体に良くないから、寝た方がいいよ本当で、次いきます。24時4分で、赤坂見附駅で栗原智之、笠松不二雄から見ると結城克実分かりづらい、よし行くぞ。栗原は電車が入ってくる右手に目をやりながらぐいっと背伸びをした。う、背筋を伸ばした拍子に差し込むような痛みが胸に走り、思わず栗原は顔をしかめた。痛みは一瞬で過ぎ去ってくれたが、チリチリとした余韻が横隔膜のあたりに残っている。思わず隣の庄司に目をやった。どうやら庄司進はそれに気づかなかったらしく、微笑みを顔に浮かばせたまま自分の足元へ目を落としていた。気づかれなかったことになんとなくほっとした。久しぶりの同窓会で旧友と再会し、その楽しさが体のことを忘れさせていた。普段は控えている酒も今夜ばかりは気にせずに飲んだ。とはいえさほどの量は飲んでいないはずだ。だいたい飲めなくなっている。右手から電車がホームに入ってきた。先頭の車両が目の前で停車し、ドアが開くと庄司は先に立って電車に乗り込んだ。栗原は彼の後に従った。車内は空いていて、庄司はドアを入ったすぐ左の席に腰を下ろした。その隣に座りながら栗原は、いやーとため息の混じったような声を出した。とにかく懐かしかった。自分をごまかすように言いながら、それとなく胃のあたりを抑える。まったく。庄司が笑いながらうなずいてズボンのあたりを払うようにパンパンと叩いた。
時間調整です。7分の発車です。2分ほどお待ちください。7分の発車でございます。
車内のアナウンスがそう告げた。
やっぱりなんだね、と庄司が言う。正直言うとさ、卒業してこんなに時間が経ってしまうとみんな変わっちゃってるから話なんかできないんじゃないかと思って不安なところがあったんだけどさ。でも不思議だよな。話しているうちにいつの間にか中学生だったあの頃にみんな戻っちゃってるんだね。
そうそう、と栗原は目の前を歩いていく若い男をちらりと見やりながらうなずいた。
笑っちゃうのはなんだかみんな昨日の続きみたいにして話してるんだ。変なもんだよ。すっかり自分も中学生の気分になってるし。だけど変わったのはやっぱり先生だったな。
庄司の言葉に栗原はああと声を上げた。庄司は前に顔を向けたまま続ける。
自分らがこんなに年を食っちまったんだから仕方ないといえば仕方ないが、先生がすっかりじいさんばあさんになってるのを見たらなんだかこう奇妙な感じがしてね。
そうだったと栗原は再び痛みが襲ってくる予兆を感じながら胸を押さえた。和田先生の代わりようはいささかショックだった。中学時代和田富子先生は男子生徒の憧れの的だった。美人でスマートで眩しい存在だった。
俺和田先生を見て悲しくなっちゃったよ。てんてんてん。
庄司が栗原を見返した。
和田？そんな先生いたっけ？
その言葉に栗原は驚いた。 ほら、英語の和田富子先生。
英語？英語は水原先生だったろ？
水原？栗原は首をかしげた。横隔膜を押し上げるようにして冷たい感覚が胸に広がっていく。栗原は肋骨のあたりを親指の腹で強く押した。来るな、今は来るな。和田って先生いたか？栗原は息を胸に溜めて予兆をごまかしながら庄司に苦笑いをしてみせた。
いたかって、あの和田先生だぜ。おとみさんだよ。キープサンディングでしょっちゅう立たされた。
覚えてない。
てんてんて
ん。栗原は庄司の顔を見つめた。和田先生覚えてない？胸の芯を突き刺すような痛みが貫き、栗原はうっと顔をしかめた。
どうした？
庄司が栗原の顔を覗き込んできた。栗原は小さく首を振った。
いや、なんでもない。
一瞬の後、痛みが和らぎ、栗原は努めて庄司に笑ってみせた。
なんでもないってどうかしたのか？
言いながら庄司は栗原の肩を掴んだ。栗原はもう一度首を振った。
いや、悪い、なんでもないんだよ本当に。
で、庄司っていうか笠松不二雄ですけど、24時4分赤坂見附駅で笠松不二雄。実のところ今日の同窓会に出席するのはあまり気が進まなかった。中学時代にあまりいい思い出はなかったし、仲の良かった友達もいなかった。同窓会に出たところで自分を覚えているものだの一人もいないだろうと思っていた。だから母校の門をくぐる直前まで笠松は迷い続けていたのだ。中学を卒業して26年、同窓会やらクラス会やら何度やったのか知らないが、笠松は一度も出席したことがない。この10年ほどはそういった通知さえ来なくなっていた。ところが誰が住所を調べたものか、1ヶ月ほど前いきなり同窓会の通知が笠松のところにも届いたのである。読むと来年の春で中学はなくなると書かれている。
僕の中学は消えるんだってさ。
妻に言った。言ったことにさほどの意味はなかった。ところが妻はそういう同窓会なら行くべきだと主張した。
いやだよ、つまらないよ、誰も知らないんだから。
そう考えてるのはあなただけかもしれないわ。別にいいじゃないの、もう26年も経ってるなら。中学生の時どんな悪いことをしてたってみんな可愛らしい思い出になっちゃってるだけなんだから。
結局あいつに感謝しなきゃいけないかもしれないな。笠松は自分の足元を眺めながら口の中でつぶやいた。同窓会の返信はがきに出席の印をつけて投函したのは笠松ではなく妻だったのだ。電車がホームに滑り込んできて笠松は顔を上げた。ちょっと待って。ごめんなさい。続き。笠松は妻に背中を押されるようにして今日の同窓会に出席した。そのおかげでこの結城克美と再会することができたのだ。やはり感謝しなきゃいけないな。目の前で開いたドアから笠松は電車に乗り込んだ。すぐ手前のシートに腰を下ろすと結城がその左隣に座った。
いやー、とにかく懐かしかった。
結城はシートにつくなりそう言った。
まったく。
笠松はズボンの膝を払いながら結城の言葉に同意した。
時間調整です。また読むのめんどくさいです。ご注意ください。
アナウンスに笠松は時計を見た。12時を5分ほど過ぎていた。
やっぱりなんだね。
言った言葉が自分でもおかしくなるぐらいしみじみとしていた。
まるでおじさんの会話だよな、これじゃ。
正直言うとさ、卒業してこんなに時間が経ってしまうとみんな変わっちゃってるから話なんかできないんじゃないかと思って不安なところがあったんだけどさ。でも不思議だよな、話しているうちにいつの間にか中学生だったあの頃にみんな戻っちゃってるんだね。隣で結城がうなずいた。
そうそう、笑っちゃうのはなんだかみんな昨日の続きみたいにして話してるんだ。
変なもんだよ、すっかり自分も中学生の気分になってるし。笠松はゆっくり首を振った。
だけど変わったのはやっぱり先生だったな。
自分らがこんなに年を食っちまったんだから仕方ないといえば仕方ないが、先生がすっかりじいさんばあさんになってるのを見たらなんだかこう奇妙な感じがしてね。
俺和田先生を見て悲しくなっちゃったよ。
てんてんてん。ふと笠松は勇気を見返した。
和田？そんな先生いたっけ？
記憶がなかった。
ほら英語の和田富子先生。
結城が眉を寄せるようにして言った。
英語？英語は水原先生だったろ？和田って先生いたか？
言うと結城は表情を歪ませた。
いたかってあの和田先生だぜ。おとみさんだよ。キープスタンディングでしょっちゅう立たされた。
思い違いをしていると笠松は結城の顔を眺めた。和田富子という英語の先生に記憶はない。それともあるいは僕の方の思い違いなのだろうか。
覚えてない。
つぶやいた次の瞬間、結城がうっとかよ声を上げて胸を押さえた。
どうした？
驚いて聞くと結城は顔をしかめながら首を振った。
いや、なんでもない。
しかしその結城の顔が青ざめて見えた。笠原は結城の肩に手を置いた。
なんでもないってどうかしたのか？
いや、あれ、なんでもないんだよ、本当に。結城は首を振りながら言った。しかし、そう言いながら、結城は自分の胸に手を押し当てていた。で、栗原智之。もうね、お互い違う名前で言ってるからね、わかりづらい。で、続き行きましょう。24時5分で赤坂見附駅で栗原智之。
なんでもない。本当に何でもない
と栗原は自分に言い聞かせた。
すぐに収まる。大丈夫なのだ。
人一倍健康じゃないか。体力だけは自信がある。風邪だってほとんどひいたことがない。多少鼻がぐずぐずしていっても寝込んだことなんてないし、多少熱ぐらい体を動かしているうちに向こうから退散してくる。
顔色が良くないぜ。酔っ払ったのか。
庄司が栗原の肩に手を置いたまま言った。栗原は笑顔を作りながら首を振ってみせた。
申し訳ない。いや、本当に大丈夫なんだ。
言いながら栗原は胸を手のひらで強く押した。
くそ、引っ込め、今来るな。
精密検査を受けていただいた方がいいですね。医者の言葉が耳の奥に蘇った。一月ほど前だ。いや、もう一ヶ月半ぐらいになるか。先月の初め、部下と一緒に昼食に出て栗原はいきなり路上で倒れた。胸を万力で締め付けられているような痛みに自分ではしゃがみ込んだだけだと思っていた。後で部下に聞くと、突然栗原の体が崩れ落ちたのだという。呼吸ができず目の前が真っ暗だった。救急車が呼ばれ病院に運ばれた。
入院。
たった一日だったが、それは生まれて初めての入院だった。一日いれば十分だった。痛みは病院に着いた頃には消えていたし、呼吸だって普通に戻っていた。医者は検査のために数日入院するようにと言ったが、そんな暇はどこにもなかった。一日病院に監禁されて、それ以上などとんでもない話だった。
精密検査？そんなものは必要ない。自分の体のことは自分が一番よく知っている。
栗原は胸を押さえながらゆっくりと息を吸い込んだ。深く吸い、そして静かに吐き出す。
確かに疲れているのかもしれない。
部下には有給を取れと言っているが、自分自身はほとんど休む暇なしだ。
仕方がない。
大宮市長の立ち上がりまではあと2ヶ月しかない。今休めるわけがないじゃないか。
確かにこのところ、この 1,2 年は仕事がハードになってきている。
しかしそれだけに充実感だって今までになくあるのだ。
時折差し込むような胸の痛みがある。
突然やってきて、そして突然去っていく。薬局に行って薬を買い、毎日飲んではいるが、効いているのかいないのかよくわからない。
痛みはすぐに消える。その数分を我慢すればいいだけだ。
栗原は深呼吸をするためにぐいっと背筋を伸ばした。その途端、さらに強烈な痛みが胸を押しつぶした。
てんてんてん。 一瞬自分がどうなったのかよくわからなかった。寝ているらしいのはわかる。背中の下が硬い。床に寝て上を見上げているようだ。しかし何も見えなかった。目は見開いているはずなのに視界が何も映らない。視界に何も映らない。胸が握り拳ぐらいの大きさに押しつぶされているように感じる。息ができなかった。吸い込むことも吐き出すこともできない。ギーンという旋盤を回しているような音が耳の中で鳴っている。誰かが栗原の腕を引っ張っている。自分がどういう姿勢をしているのかよくわからない。暗い、とても暗い。で、庄司というか笠松不二雄。24時5分赤坂見附駅で笠松不二雄。笠松は結城の顔を覗き込んだ。やけに青白い顔だった。顔は青いのに額にうっすらと汗が浮いている。結城は胸を押さえたままはあはあと浅い呼吸を繰り返していた。顔色が良くないぜ、酔っ払ったのか、言うと結城は無理やり笑ったような顔を笠松の方へ向けた。申し訳ない、いや本当に大丈夫なんだ。てんてんてん。大丈夫には見えなかった。どうしたらいいのだろう。笠松は結城の肩を掴んだまま意味もなく車内を見渡した。乗客は少ない。誰も笠松や結城を見ている者はいなかった。結城に目を返すと彼は目を閉じ、はあはあと肩で呼吸を繰り返している。5年ほど前の嫌な記憶が笠松の中によみがえった。叔父が突然倒れた時の記憶。その時部屋には叔父と笠松の2人だけしかいなかった。300万でいいんだと叔父は言った。そんなお金僕にもありませんよ。そんなことないじゃないか、昔からお前はしっかり金を貯めていた。待ってくださいよ、どうして僕はおじさんの。頼む、一生のお願い。神々だって。頼む、一生のお願いだ。言っておじはテーブルの上に両手をついた。そしてその直後、急に顔をしかめてそのテーブルに突っ伏した。笠松には訳がわからなかった。最初はおじの芝居だと思っていた。親戚中から嫌われていたおじだ。借金に借金を重ね、知らない間に保証人にされ、嫌われていると知りながらずうずうしく金の無心に現れる。もちろん300万がないわけではないが、このおじの借金を返す手伝いをするつもりは笠松にもまるでなかった。おじはテーブルに突っ伏したままひくひくと体を痙攣させていた。泣き真似なんてと思っていたのだが、様子がおかしかった。見ると口から泡を吹いている。顔を覗くと白目を向いていた。慌てて立ち上がり、肩に手をかけた途端、おじの体が床に滑り落ちた。救急車が到着した時、すでにおじは息絶えていた。噛むからだよ。続き、なんとも後味の悪い思いが笠松の中に残った。誰もがお前が気にする必要はないと言ってくれたが、おじは自分に300万の無心をしに来ていたのだ。そのおじは笠松に頭を下げたまま死んだ。もちろん結城は口から泡など吹いていない。白目を向いているわけでもない。ただあの嫌な記憶が結城の青白い顔によって引っ張り出されたんだ。あの時119番への電話が10分でも早かったら、つい笠松はそう考える。笠松は泡を吹いているおじを目の前にしたまま、何をどうしていいのか分からず、しばらくただ呆然としていたのだ。その行動の遅さがおじの命を奪ったのではなかろうか。ずっとそう思い続けている。親戚中から嫌われていたおじだった。しかしそれとこれとは別だ。結城が丸めていた背中を起こして、笠松はにぐりとして彼を見返した。あっ、結城が突然座席からずり落ちるようにして床に倒れた。結城さん。座席から降り、笠松は名前を呼びながら結城の両肩を抱き上げようとした。てんてんてん。意外に結城の体は重かった。結城は両目を大きく見開き、口をパクパクと動かし続けている。笠松は必死になって結城を抱き起こそうとした。腕をつかみ肩に担ぎ上げようとしても、ずるずると落ちてしまう。お願いします、 とっさに笠松は向こうの座席からこちらを見ているジャンパーの男に声をかけた。男は戸惑ったように周りを 見回しながらシートから腰を上げた。ゆうきさんって言ったのにな、うん、ゆうきさんって言ったのにもかかわらずこいつがもう意識がねかなり飛んじゃってるんで声は聞こえてないんですね。だから、まあ、名前を間違えてるっていうのにはもう全然気づかないから、お互いねずっと気づかないまま終わるんですかねこれは。で、本数レスミ182番さん、この胸の痛みはまさか恋って書いてあって、183番さん、告白するなら今がチャンス。今がチャンス、誰にするの。で、てか誰と、うわすごいね、結構頑張ってゲロージで書き込みを頑張ってくださってる方ですね、182番さんね。で、114番さんで聞くの忘れてたけど今日のゲスト誰と、あーまあお約束って形でね、いねえよっていう、別にいないです、特にいませんよ別に、はい、毎回毎回ねゲストいるわけじゃないじゃないですか、っていうか俺が雑談しまくってるじゃないですか、その間にね一人呼んでね読ませるぐらいできたじゃないですかっていうね、だって朗読1時間で雑談1時間半とか2時間やってんだもん、頭あり俺、どっちがね本ちゃんなんだっていう、本当にダメだ、本当に雑談をだね、次の時刻っていうか栗原はね、大丈夫かね、栗原やばいね、もうだってこいつの中で栗原はでも7話あるんだよね、こいつの方が笠松より長いんだよね、どういうことだ、行きましょう24時6分で赤坂見附駅で栗原智之、うさぎ追いしかの山、小舟釣りしかの川、講堂で全校生徒の歌う声が響いている、列の中ほどにマリコちゃんの姿が見えた、口を大きく開けて丸い目をキラキラさせながら歌っている、振り返ると学生服を着た息子の姿があった、息子も大きな口を開けて歌っている、あれあれおかしいぞ、栗原は不思議な気持ちで講堂の中を 見回した、言いづらい、スーッと光が消えていく、暗い、とても暗い、どうしてこんなに寒いんだろう、風邪をひくじゃないの、バカだねお前は、母の声が聞こえた、お兄ちゃん弁慶橋から飛び込んだんだよ、妹が母に言いつけている、暗い寒い、分娩室から移動ベッドに乗せられたままの妻が出てくる、男一言言って妻は笑いかける、栗原さん会社じゃありませんよ、あなたにお願いするんです、松田誠二の常務が手を握りしめた、あなたにかけてみようと思うんですよ、やっていただけますな、ああどうしてこんなに暗いのだろう、これ本当に、妻が手のひらに指輪を乗せて見返した、結婚しようって言わないの、ねえ言いなさいよ、それが決まりなんだから、笑いながら彼女は目を潤ませている、寒い、やべえ栗原やばい、あ言われちゃった、本スレ、レス読み185番さん、読ませるじゃなくて読んでいただく、その通りゲストですから、俺がね読めこの野郎ってやってるわけじゃないですからね、読んでいただけますかと、てかね、さ、もうね、自分がちょっとね、疲れてるんで、その辺の言葉の選び方、がね、若干ね、ダメになってるね、そう、その通りですよ。本当に。てめえは何様だって話ですから。本当にね。じゃあ、次行こうっと。ていうか、笠松はどこにいた、これ。笠松お前どこだよ、こっちか、いたいた、笠松最終回、24時6分赤坂見附駅で笠松不二雄、大変なことになった、どうしたらいいだろう、 ぐにゃりとした結城の体を支えながら、笠松は必死に自分を落ち着かせようとした。心臓がズクンズクンとなっている。最後の叔父の顔が何度も記憶の中に現れた。口から泡を吹き、白目を向いた叔父の顔、恐ろしかった。どうしたのだろう、結城は一体どうしたのだろう。お願いします、言おうとしたが言葉にはならなかった。ジャンパーの男が不審な表情で笠松と結城を見つめている。お願いしますと結城はジャンパーの男に目を投げた。やはり声が出なかった。男はようやく事態を察してくれたようで、笠松にうなずくとポケットに突っ込んでいた手を外へ出した。二人のところへ歩いてきて、結城を覗き込むように体をかがませた。急にと笠松は男に訴えた。急に倒れたんです。男は黙ったまま結城を覗き込んでいる。病院へ、そのゴツゴツした男の手が結城の額に当てられた。そして男はその手を結城の首筋に当てた。見かけはそやな感じだが、結城の首筋を探っている男の手は、手の動きは落ち着いていた。
飲みすぎたのか、
男が聞いた。どこか不機嫌そうな口調に聞こえた。笠松は首を振った。同窓会で飲んだのは確かだが、酔っ払うほどではない。だいたいついさっきまでは笑いながら話をしていたんだ。さっきまでは何でもなかったんです。急にその…結城の体の重さが腕にかかっている。顔は苦痛に歪んだまま、しかし頬も閉じられた、まぶたも動いてはいなかった。運ぶのを手伝ってください。笠松はジャンパーの男に言った。男はああとうなずいたが、付け加えるように言った。
でも動かしてもいいもんかな。
ぎくりとして笠松は結城の顔に目を落とした。動かしていいものか。そう、この男の言う通りだ。結城がいきなり倒れた原因がわからない以上、動かすのは危険かもしれない。しかし
誰か呼んできた方がいいんじゃないか。
男の言葉に笠松は開いたままのドアからホームへ目をやった。でもその間に電車が走り出したらあれですから。ジャンパーの男はよしとうなずき、結城の体の下へ腕を差し込んでぐいと持ち上げた。笠松もその反対側から必死で結城を支える。ぐにゃりとした体が笠松と男の間にぶら下がった。懸命に歯を食いしばりながら結城をホームへ引きずり出し、電車から離れる。
おい、降ろすぞ。
ジャンパーの男が言って、笠松ははいとゆっくり結城をホームに降ろした。力なく横たわった結城の上半身を男は支えるようにして笠松を見上げてきた。笠松は自分がただ突っ立っていることに気づき、慌てて言った。じゃあ僕人を呼んできますから、ちょっとお願いします。言うとジャンパーの男はうなずいた。笠松は体を返しホームを走った。やばい、もう全然読めてない。続き。
浅草行き最終電車です、お乗りください。
校内アナウンスが告げている。走る足元がおぼつかなかった。膝がガクガクと震えている。勇気、頼むからしっかりしてくれ。今人を呼んでくるから、すぐに呼んでくるから頑張ってくれ。笠松は必死に走った。駅員の姿を探す。向こうに階段が見える。その先に改札がある。あそこへ行けば人を呼んでもらえるだろう。
ああ、浅草駅ドア閉めますからご注意ください。
また校内アナウンスが言った。笠松は走った。で、おはり。で、結城の方の24時7分、最終回。栗原智之ね。結局お互い多分名前ね、まあいいや。ちょっと行きましょう。ギリチョコじゃありません。差し出された手のひらの上の赤い包み紙と、晴美の顔を見比べる。晴美は小さく首を振って栗原を見返す。恥ずかしそうにうつむいた。どうもありがとう。 他に言う言葉が見つからなくて、栗原は晴美に言う。どうして暖房を入れてくれないのだろう、こんなに寒いのに。
課長と染谷がドアを入るなり声を上げる。通りました、決まりました、うちが取りました。
思わず栗原は椅子から立ち上がる。
本当か。
はいと染谷が笑う。部下たちから拍手が起こった。栗原は部屋を見渡した。
ありがとう、みんなどうもありがとう。
どこへ行くのだろう、こんなにスピードが出ているじゃないか。
飛んでいるのか。
それにしても寒い。妻の寝ている布団に静かに潜り込む。後ろから妻の体をそっと抱いた。
男の子がいい？と妻がささやく。女の子？
どっちでもいい。妻の体は温かい。
苦しくないな、
と栗原は思った。
もう良くなったよ。
いや、時々あるんだ。やっぱり年なのかな。自分では丈夫だと思ってるが、どこかガタが来てるのかもしれない。
いや、心配させて申し訳なかった。
もう大丈夫なんだ。
ほら、もう痛くないし、ずっと楽になったから。
電気つけてくれないかな。ちょっとここは暗すぎるよ、よく見えないんだ。
暗いし寒いよ。
お母さん？
え、お母さんどうしてここにいるの？
あれ、おじさんも。
どうしたんだみんな。
迎えに来てくれたのか。
いやー、嬉しいな。僕のこと覚えていてくれたんだね。
どこへ？どこに行くの？
ああ、星がいっぱい降っている。
終わり。
うん。パトラッシュ、パトラッシュじゃねえけど。
なんだよ、栗原そのまんまね。こいつ走馬灯見てって、最後もう、行っちゃったよ、どっかに。星がいっぱい降ってるとか言ってたよ。どっか行っちゃいましたよ。
ってことはですね、こいつはずーっとその、ね、庄司だと思ってたっていう、その、間違いに気づかずこいつは死んじゃうわけですね。で、笠松の方に関しては、多分こいつが病院に連れて行かれて、まあ、なんだかんだでこいつが栗原だってことに気づくわけですよね。で、あれっていうね、あ、そうかっていう風な形になるっていうことですかね、これは。はい、またね、なんて言うんですかね、こういうね、重めというか、こういうお話がね、なんか後味がね、やつが多いですから、この話、とりあえず48人読んだ、これで2人読んだから。で、次49人目、で、残りが51人、やっと折り返し地点。長えわで、次誰行こうかなというところですけども、どうしようかね。そうだな、ちょっとね、てかね、17話が3人いて18話が3人いるんだよね。あれをどうにかしないとな、まあいいや。でもとりあえず7話のやつ、6話のやつ、5話のやつ、じゃあこいつ行ってみようかな。あれ、こいつってやっていいんだっけ。あ、やばいのか。そうだ、誰をやっちゃいけないのかちょっと忘れちゃってた。こいつ面白いかな。24時9分の、あー、ちょっと行ってみよう。24時9分、もう最後の方、最後の方だな。24時9分の、新橋駅にいるやつで、ドイツだろう。こいつか、影山よしみと的場和幸っていうやつも、これはコンビなのかな、コンビっていうか。で、もう一人もあれか、ちょっと待ってよ。
あーこれ3人か、俺前にも言った気がするな、これ3人かっつってね、ちょっときついかな、どうしよっかな、ちょっと待てよもっと短いやつで潰してないやつっているかな。あーちょっとこいつ行ってみようか。最近女の方を読んでないっていうね。あでもな、2話のやつで潰、2話もう潰しちゃうか、2話って短いしあれだから2話のやつ行こう。24時12分銀座駅、24時12分で銀座駅で、こいつは尾形、これは福谷浩二、福谷浩二っていうのはやるべきかな。福谷浩二ってこいつ何話だっけ。福谷浩二、福谷浩二、こいつ4話完結か。福谷浩二行こう、こいつもう潰しちゃえ今日、うん、ごめんねごちゃごちゃあっち行ったりこっち行ったり、申し訳ないです。ちょっとこいつで行ってみようかななんて思ったり見たりしたりなんかしたっちゃったりして、言えてないけど、よし行きます。こいつはだから4話だからちょっと戻んないと、24時10分の銀座駅から福谷浩二、松屋方面口階段を福谷浩二は一気に駆け下りた。もうほとんど時間がなかった。時間がないにもかかわらず本部はなかなか判断を下さない。誰だってわかることだ。あと数分で電車が到着する。もうすでに残り時間は5分を大幅に切っているのだ。せいぜい3分がいいところじゃないか。階段を降りてホームに出るとそのすぐ前方に竹内主任と狩野刑事の姿が見えた。二人に駆け寄って一礼した。和則ちゃんが本人であると確認されました。てんてんてん。竹内主任がいぶかしげな表情で福谷を見返してきた。狩野刑事も黙ったまま福谷を見つめている。聞き取りにくかったのかと思い福谷はもう一度繰り返した。和則ちゃんが確認。竹内が小さく手を挙げて福谷の言葉を遮った。一度聞けばわかる。拍子抜けするほどゆっくりした口調で竹内は言った。はい、これで犯人の野郎。再び竹内が手を挙げた。てんてんてん。それは地声か。
は
それともそんなに大声を出さなければならないような事情があるのか。
あ
と福谷は首をすくめた。すみません。ため息のようなものを吐き出して竹内が顎をしゃくり上げた。確認は母親がした。
はい。
言って、また声が大きかったのに気づき、福谷は声を潜めた。
たった今、連絡が入りました。
三軒茶屋で保護された男の子は、金田和則ちゃんに間違いないそうです。
うむ、
と竹内がうなずいた。その横で、狩野刑事が、
よかった、
と小さな声で言った。福谷はつい笑顔になって二人を見比べた。二人は笑いを返してこなかった。慌てて笑顔を引っ込めた。
そう、本番はこれからなのだ。
あと3分ほどで電車が到着する。本番はそれからなのだ。一つ君に聞いておきたい。竹内に言われて福谷は姿勢を正した。
はい。
子供の安否が確認されたとなると一番重要なのは何だ。
ごくり
と福谷は唾を飲み込んだ。
犯人逮捕です。
てんてんてん。竹内主任が首を振った。
は？
聞き返し福谷は主任と狩野刑事を見比べた。狩野君、何が一番重要なのかこの張り切りボーイに教えてやってくれ。張り切りボーイって初めて聞いたぞ。竹内は手に持っていた新聞で福谷の胸のあたりをついた。狩野刑事がうなずきながら福谷に目を返した。
最も重要なのはクーラーボックスを運んでくる金田さんと無関係な第三者の安全確保です。
てんてんてん。福谷は再び唾を飲み込んだ。
この話、自分が一番初めにこれの配信をした時に沖崎勤という男と
の話を読んだんですけど、そいつ18話ね、フルで浅草からスタートで銀座まで行くんですけど、そいつの話をした時にこれ関連の、話が、金田さん、金田和則ちゃん誘拐事件のお話で、それに関する犯人側の話も含めてもうかなり読んでますね、犯人の首謀者とか、そいつにお前行ってこいやつって言われてるやつとか、見張りしろやっていう、やつもここにいるし、で、まあ、刑事側に移ると、まあ、この福屋も、沖崎も、竹内、狩野っていうね、刑事側の人たちもいるしっていうね、でもね、この話が一番この99人の最終電車の軸みたいなところであるんで、みんな長いんだよね、話基本的に。そう、だからね、まだあんまりね、ちょこちょこ潰してはいるけど、全員は潰せない、いくらなんでも。竹内主任と狩野刑事なんて、スタートの時刻からずっと銀座にいるからね。23時56分、56分から最後までずっといますからね。で、続き。24時11分、銀座駅で福屋工事。この人たちは、と、福屋は二人を見比べた。竹内刑事といえば、警視庁にその名を知らない人間はいない。竹内主任の話を先輩から何度聞かされたことか。狩野刑事の噂もよく耳にする。女だからといって女性扱いするようなことをしたら手痛いしっぺ返しを食らうと聞かされた。いわば警視庁の英雄たちだ。もちろんこの二人に比べたら自分など刑事部に入ったばかりの青2歳に違いない。しかし自分は自分なりに経験を積んできた。それがなんだ。安全確保です。だって子供扱いですか。大体今はこのホームに犯人が現れようという重要な局面じゃないか。そんな時に被害者と第三者の安全確保なんてことをどうして言われなきゃいけない。建前ぐらいは自分だって心得ている。本部長の言葉にもあった。くれぐれも第三者に何かの及ぶことがないように何かは自分で調べてこい。これ何ですか、読めませんよ。本部長も言った、調べます。何がないようにっつってんのこれ。傘ね、傘ねじゃないや、ルイ、巻き添え、そのまんまじゃん、ルイっていうんだ。いきます。本部長の言葉にもあった。くれぐれも第三者にルイの及ぶことがないようにと本部長も言った。しかし福屋さんと狩野刑事が小声で言った。はい。あなたは私と一緒に金田さんのガードに当たってください。ガードですか。しかしそれは。竹内主任が小さく手を挙げたのを見て福屋は口を閉ざした。てんてんてん。見ると主任は不機嫌そうな表情のままそっぽを向いていた。口答えをするなということか。大先輩に向かって口答えをするなど10年早いってわけだ。だけど言いたいことだけは言わせてもらいますよ。今は先輩後輩なんてそんなことを言っていられる状況じゃないんだ。もうすぐに電車が到着するんだから。あの、言いかけるとまたもや主任は首を振った。黙れという意味だろう。お前の言うことなど聞く耳持たんというわけだ。体質というやつだ。古い日本の警察の体質、上下関係、すべてが体育会系のノリなのだ。そんなものを重んじてその挙句犯人逮捕の絶好のチャンスを逃してしまったりする。建前と本音を使い分ける役人根性。改革が必要なんだよ。こういう急平な人間が牛耳ってるような縦型構造をどこかで変えていかなきゃ日本の警察はダメになる。それがこの人たちには分かっていない。突然狩野刑事が福屋の方へ歩いてきた。何を思ったのか顔に笑いを浮かべながら福屋の横へ並びかける。てんてんてん。狩野刑事はまるで邪魔だというように福屋を一歩退かせ、主任の正面に向かい合って立った。二人は見つめ合い、そして主任は助かると一言狩野刑事に、違う、間違えちゃった、ちょっとごめん。そして主任は助かると一言狩野刑事に言った。 何の真似なんだこれは。少々腹に据えかねて福屋はもう一度二人の先輩に言った。いきなり狩りの刑事に睨まれた。首を振り、彼女もまた黙れと無言の圧力をかける。ここまで馬鹿にされる必要があるんだろうかと福屋は思った。
どうですか
と狩りの刑事が主任に囁いた。
わからんね。電話の声は
30代後半から40代前半と推定されています。
それはただ女の方が合わない。
あ、違う、これ狩りのとやってんのか。ちょっと待って、もう一回行くね。
どうですかと狩りの刑事が主任に囁いた。
わからんね。電話の声は
30代後半から40代前半と推定されています。
それはただ女の方が合わない。
自称24歳、アパートの住人の印象では未成年に見えるとのことでした。
一体この茶番劇は何なのだ。この二人は自分をからかっているのか。捜査がチームワークなどと嘘っぱちではないか。これはいじめ以外の何者でもない若手いじめだ。人の口を封じ無視し、見せつけるように先輩同士でこそこそと小声で話し合う。こんなことが日本の警察では許されているのだ。主任と狩りの刑事がうなずき合うのを眺めながら、福屋は奥歯をかみしめた。で、次。24時12分銀座駅で福屋浩二。
今はまだだ。
まるで休日の公園で日向ぼっこでもしているような気の抜けた口調で竹内主任が言う。顔は狩りの刑事の方に向いているが、その言葉は明らかに福屋に向かって言われたものだ。嫌味のつもりなのだろう。そんなものにくじけている場合ではない。
ちょっとよろしいでしょうか。
この際と思って福屋は主任に言った。
なんだ。
やはり寝ぼけたような声で聞き返す。福屋の方には目もくれようとしない。
被害者のガードに当たれということですが。
そうだ、
得策ではないと思います。
隣にいる狩りの刑事が睨みつけてきた。いくら睨まれようが構ったものか。
それよりも重要なことがあると言いたそうだな。
どこか薄笑いを浮かべながら主任が言う。そして福屋の肩をあやすように叩いた。やはり子供扱いだ。
頼むから声を落として喋ってくれ。銀座中に聞かせる必要はない。
てんてんてん。この緊張感の欠如は何だ。これが警視庁有数の名刑事の本性なのか。
何が言いたい。バカにした口調で主任が聞く。
我々がガードしているのを犯人に見せるのは得策ではありません。
情けないと思いながら、福屋はその思いをぐっとこらえて主任に進言した。
本当に情けない。こんなことを後輩から指摘されなければ気がつかない男のどこが名刑事なのか。
しかし首を振って言う主任の言葉に福屋は愕然とした。
なるほどね。君には犯人に見せるようなガードしかできないのか。
てんてんてん。
見せないようにガードしてくれ。
失望した。これほどレベルが低いとは思ってもいなかった。正直なところ福屋は会ったこともない竹内重義という刑事に憧れを抱いていた。しかしこの瞬間その憧れが崩れて消えた。こんなことなら会わない方がマシだった。その実態を知らなければいつまでも憧れを持ち続けることができただろう。聞くと見るとでは大違いだ。憧れを抱いた自分が無性に腹立たしかった。
かもしれない。
何か主任が言ったが、その言葉はホームに流れるアナウンスにかじけされた。どうせまた嫌味だろう。
まもなく電車が参ります。1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附表参道方面渋谷駅、2番線は神田上野方面浅草駅の最終電車です。浅草駅は最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。
いよいよだ。福屋は下っ腹に力を込めた。
主任と狩りの刑事がまた何かを囁くように言い合っていたが、福谷はもう二人の、言葉を聞く気にも起こらなかった。神々だった。どうせ後輩をのけものにするためにお前は部外者だということを見せつけているだけのことだ。だとすれば構わない。自分は自分で正しいことをするまでだ。福谷はいつどこで異変が起こっても対処できるように身構えた。先輩たちが頼りにならないとなれば自分で何とかする以外にない。いよいよ決戦の時だ。誘拐犯は自分が捕らえる。この緊張感の欠如した二人に任せておいたら、せっかくのチャンスを逃してしまうことになる。世間は警察の不甲斐なさを叩くだろう。お決まりのパターンじゃないか。やる気がないのだ。この人たちは悪を根絶しようという気も、世の中を明るくしようという使命感も何もない。何年も刑事バタにいるうちに、おそらくそんな気概など消えてしまうのかも、消えてしまうものなのかもしれない。そうなりたくはない、と福谷は拳を握りしめた。金田さんには和則ちゃんの救出を伝えますか。狩りの刑事が主任に聞いて、福谷は驚いた目を彼女の方へ向けた。もっと驚いたのは主任の答えだった。
ああ、ほとんど時間はないが、落ち着いてもらうためにはそれが一番いいだろう。手際よく金田さんのすべきことを伝えてやってくれ。
了解。冗談で言っているのだろうかと一瞬思った。被害者に子供の無事を知らせる。そんなことをしたら金田は金を犯人に渡すのを渋るだろう。身代金を渡すことなどと、どうでもいいと考えて子供のところへ飛んで行ってしまうかもしれない。そしたらみすみす犯人を逃すことになってしまうではないか。この人たちはやる気がないだけじゃなくて、そんな基本的なこともわからないのか。その時、福谷の全身に緊張が走った。渋谷駅の電車の入線だ。金田は最後尾車両に乗っているという情報を得ている。つまり福谷が立っているこの場所だ。そしてその金田のいるところに犯人が現れる。その時誰かが階段を駆け下りてくる気配を感じて、福谷はとっさに身構えた。降りてきたのは、なんだこれ、葛原係長と湯浅だった。銀座署の先輩たちだ。スピードを落とす電車の方へ目を返した。風圧が軽く福谷の体を押している。電車は歯がゆいような緩慢な動きで車体をきしませながら停止した。同時にチャイムが鳴り、ドアが開く。金田の所在はすぐに見て取れた。大きな青いクーラーバッグを抱えている。あのバッグの中に身代金が入っているのだ。主任と狩りの刑事が金田の方へ近づいていく。あと思い、福谷も慌てて二人を追った。話すのをやめさせようとしたが一瞬遅かった。金田さんと竹内主任はやはり間延びしたような声で金田に声をかけた。
安心してください。和則ちゃんは無事に保護されました。
金田が放心したような表情で主任を見返す。
くそ
と福谷は唇を噛んだ。狩りの刑事は金田の腕を取り、こちらへ金田さんとホームの中央へ引っ張っていく。
何が犯人に気づかれないようにガードしてくれだ。
保護された。金田が聞き返し、狩りの刑事がうなずいた。
はい。
福谷は大きく息を吸い込み、ホームを人渡り眺め回した。
そんな言い方する。
で続き、よし、どこからでも来い。んで、次、これ最終回。24時13分、銀座駅、福谷浩二。福谷はクーラーバッグを胸に抱えたままの金田和彦と笑顔で彼を見つめている狩野刑事を見比べた。
奥様に和則ちゃんを確認していただきました。
狩野刑事の言葉に金田はおおと小さく声を上げた。
私たちもひとまず安心しました。本当に良かったと思います。
なんというセオリー通りの挨拶なんだと福谷はうんざりしながら狩野刑事を眺めた。もちろん誘拐されていた子供が無事に保護できたということは朗報に違いないし、それはひとまず安心だろう。
しかし今はそんなことを言っている場合か。
ありがとうございましたと金田が狩野刑事に頭を下げる。
ただ
と狩野刑事は続ける。
金田さんにはもう少しだけご協力いただきたいのです。
金田が福屋にも視線をよこした。
協力。
二番線お下がりくださいと校内アナウンスが響く。浅草行きが参ります。黄色い線の内側まで下がってお待ちください。二番線に浅草行きが参ります。
しかしその後に続けて狩野刑事が告げたことに福屋は目を見開いた。
もうすぐあちらの二番線に電車が入ってきます。おそらくその電車に犯人が乗っていると思われるのです。
てんてんてん。とっさに二番線に目を走らせる。
その電車に犯人が乗っている。
それはどこから得た情報なのだ。本部でそんな指示を受けた覚えはない。
勝則ちゃんは無事でしたが。
となおも狩野刑事は金田に向かって言う。
犯人はおそらく勝則ちゃんが救出されたことをまだ知りません。ですから犯人を捕らえるためにはそこにお持ちの
と狩野刑事は金田が抱えているクーラーバッグを指さした。
お金を予定通り現れた犯人に手渡していただきたいのです。
渡すんですかと金田が意外そうな声で言った。
当たり前だと福屋はホームの向こうへ目を上げながら思った。
電車が2番線に入線してくる。子供が無事であることを教えれば被害者が身代金を渡す必要がないと考えるのは当然のことじゃないか。だから知らせない方がいいというのだ。
もちろんバッグに手を出した時点で私たちは犯人を逮捕します。ですからお金が奪われるご心配はありません。逆にお金を渡すことができないと犯人を捕らえることができないのです。なぜなら私たちは…
ちょっと待って。戻ってきた。大丈夫？大丈夫かな配信。切れてない？切れてない。久しぶり。おっさんぽいこのネタ久しぶり持ってくるあたり。疲れてる少し。テンションがおかしい。で、大丈夫かな、切れてねえかな、大丈夫かな。うん、でもとりあえず切れてないっぽいから、安心していいんでしょうか。グリーンだよ、安心していいんだよ、グリーンだよでしょうか。まあいいや、続き行きましょう。ちょっと戻って、そこから行きましょうか。
もちろんバッグに手を出した時点で私たちは犯人を逮捕します。ですからお金が奪われるご心配はありません。逆にお金を渡すことができないと犯人を捕らえることができないのです。なぜなら私たちはまだ誰も犯人の顔を知らないからなんです。
ああこうなったらと福屋は到着した浅草行きの電車を凝視した。この電車に犯人が乗っているという情報がどこからもたらされたものなのか福屋は何も聞かされていない。さらにそれが正しい情報なのかもわからない。それを下っ端の福屋などが聞いてもお偉い狩野刑事や竹内主任は黙れと一喝するだけのことだろう。だとしたら自分がやるしかない。こんなルーチンワークばかりやっているようなやる気のない先輩たちに任せておくことなどできない。あんたたちは警察庁の壁の額にでも入ってりゃいいんだ。停車した浅草駅のドアが開き、乗客たちがパラパラと降りてきた。先頭車両の一番奥のドアから降りてきた男と女に福屋は目を留めた。てんてんてん。男はがっしりとした体格の悪党面をしている。女の方はこれも一癖も二癖もありそうな顔をしたお嬢さん風だ。
あいつらが？
と福屋は二人を凝視する。犯人は男と女の二人組であるということだった。二人はことさら人目を避けるようにしながらこちらへ向かって歩いてくる。福屋はぐいっと下っ腹に力を入れた。しかしその時福屋の目にもう一人の怪しい人物が飛び込んできた。例のカップルの後方からやはり彼らが降りてきたドアをくぐってひときわ大きな図体の男がホームに現れたのだ。
その男はドアの前に立っていた老人を突き飛ばし平然とこちらへ歩いてくる。いや、その歩みを止めた。こちらを睨みつけながら大股を開いて立ち尽くしたまま痙攣するように体を震わせている。そのまっすぐに睨みつけている目には明らかに狂気の色が見えた。よしと福屋はその男の方へ向かった。もちろん男はまだ金田とは接触していない。クーラーバッグに手を出してもいない。しかしあいつは今老人を突き飛ばしたのだ。その行為だけでも逮捕には値する。誘拐犯であることを自白させるのは逮捕してからでも遅くはない。今は何よりも迅速な行動が必要なのだ。男はホームの中央に突っ立ったまま病的にも思える表情でこちらを見つめている。両の拳は固く握りしめられており、見てわかるほどの全身の震えが怒りを表している。福屋は息を大きく吸い込みながら男の正面に立った。おいお前と言いかけた時、男は突然拳を握った右手を福屋の方へ突き出した。うわぁ、身構える間もなくその男の右手から真っ赤な火が飛び出してきた。一瞬にして福屋の全身が炎に包まれた。あまりの熱さと激痛に福屋はその場に倒れ込んだ。全身を包んでいる炎から逃れようと丸太のようにホーム上を転がってみる。しかし炎は消えてくれそうにない。
助けてくれ。
転げ回りながら炎と同時に液体のようなものが男の手から噴射されたようだと頭の中で考えた。多分ガソリンだ。
ギャー、
誰かが火を消そうとしてくれているのが福屋の体を叩いている。次第に意識が遠のいていく。叫ぼうとしても声が出ない。死ぬのかと福屋は思った。俺は死ぬのか。息ができない。どこかで鳥の鳴く声がした。湖畔に立っているような気分だ。風は優しく、そして肌に気持ちいい。リカ子が笑っている。なあ、結婚とかそういうんじゃなくてもさ、と福屋はリカ子に言う。リカ子は福屋に笑いかけている。
ダメそういうの。
違うわ、もう一回。ダメそういうの。リカ子は答えてくれない。ただ笑っている。鳥の鳴く声が周囲を埋めている。福屋の周囲がひときわ明るく輝く。ていうかね、こいつがね、突然ね、図体のね、あのでけえやつにね、あの食らったっていう、はい、本当に。で、24時13分、まあ、ひときわ輝いたと。でその後ですね、まあ、毎回配信してね、読んでるんですけども、そこのところ、今日も京都で読みますよ。24時13分で何が起こったのかと。ここで全部終了っていう形で爆発が起きるわけですけども、まあそれの具体的なあれはねちょっとわかんないんですけど、とりあえず、その後のお話、24時13分でちょうどね60人ぐらい銀座駅に人がいるときにですね、大爆発が落ちちゃうわけです。で、ちょっと先に本数レス読み。186番さん、切れてないよと。で、187番さん、切れてないっすよっていうので、188番さん、切れてる、アナルがうるさいっていうね、切れ字。よし、189番さんで、俺を切らせたら大したもんだよと。言えてないよ、俺。うん。よし、190番さんで、イサムさんの鋼のアナルが切れるわけがないと。俺、改造されてんの、俺、なんか。やばいわ、鋼とか言ってるしね。鋼じゃダメだよ、鋼じゃ、ステンレス、セラミックスがいいね、やべ、こっちの分が進んでる。よし、読もう。昨夜午前0時14分頃、A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停止していたと見られ、言えてない。乗客乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。
事故現場の中央通りでは夜が明けたからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されたと。で、防衛庁の調べによると崩落現場からはかなりの量の放射線が検知されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れているということですよね。放射線がね検出されてるぐらいのってことはあれかと、本当にっていうことです。で、見たことないやつよあんまり、そう、これで終わっちゃうわけですね。ていうか突然何、右手出したら火がぶわってガソリンまで出ちゃってすごいね。てかなんでそんなことをしようとしたのかっていうのは全く分かんないんですけどね。とりあえずこれで福屋浩二終了つうことで、福屋浩二を読み終えたから、福屋浩二って、だから4話完結のやつはあと1人になっちゃったね。もう十何人いたんだけどね、あと1人だけになっちゃった。4話完結で、これで49人目を読んで、残りが50人というところまで来たということですね。よーし、本当に折り返し、本当に折り返しだわ。で、本スレレス読み191番さんで、イサムさんと同じく改造されてたんじゃねと。俺改造されてんだ俺。てかね、あのあのね、改造されてんの俺、いろんなところがもうね、やだ、もうね、改造されてるとこはそこだけ一部だったらすごい嫌だね、なんだっていう話ですよそこに、気持ち悪いわそれは、ね、錆びちゃうよ、錆びちゃったらボロボロだよ本当に。でそれでね、でボロボロだからもうね、切れるとかそういう問題じゃないね、もうね、なんつうのかな、ボロっといくね、やばいねそれは本当に。そんなの見たらね、引くよね、本当にね。あれっていう。サビがケツから出てると、ケツが錆びたと。何言ってんだろう、俺。もう寝ようかな、本当に。もう、今日頑張って、結構潰したから。まあ、1時間半ぐらいですか、まあ、この辺ぐらいまでやればね、いいかなと。で、この方は誰ですか、知りませんけど、192番さん本スレで、イサムさんこんばんは、ポーだって。ポーって何、このポーっつーのは、これポーっていうのは何ですか、どうしましたか、熱ですか、おたふく風ですか、ね、高熱でおかしくなっちゃってるんですか、で、193番さんいつも1時くらいまでやるでしょと。いつも1時くらいまでやってるから今日もやんなきゃいけねえのかと。え？飲み物持ってきていいですか？やる気なんじゃん、こいつ。やりませんけど。そんな、てかさ、いくら明日が金曜日だからと言えどもさ、やっぱりね、少しさ、やっぱり俺、ちょっとカクンカクン来ててさ、仕事中さ、昨日はやんなかったから、昨日はやんなかったんでまだあれだったんだけど、ちょっとさ、あれっていうね、で、本スレ194番さんで、24時間じゃないのと。そう、ね、朗読はリアルタイムで起こっているっていう、24マジかよ。てかね、24時間は本当にね、やめた方がいいわね、あれは。もうあれはね、伝説にしといた方がいいね、あんまりね、やっぱり24時間ってね、なかなか面白さが24時間続くっていうのはやっぱ難しいからね、やっぱり。だからやっぱり区切ってやった方がいいんじゃないのっていうのがありますけど、自分がやっといてなんですけどね、やっぱりグダグダになっちゃうから、そのなんつーの、24時間はだからそれを崩されず、そのなんつーの、ずっと同じテンションでいける自信があるならさ、あれだけどさ、グダグダすぎてさ、誰も聞いてねえみたいな時間ができてさ、
もうなんだろうこれみたいなのがあるからさ、そうするとどうなのっていうのはない？で、本スレですみ、195番さんで、もう明日金曜日か、毎日休みだと曜日がわからんと。毎日休みか、羨ましいね。働きな。本当に。働きな、本当。毎日休み、羨ましいな。羨ましいけど、何してんの、いつも、昼とか。ねえ、わかんないけど。毎日休みかよ。羨ましいけど、でも、どうなんだろうね。なんかいろんなとこ行ったりしてんのかな、そういう時って。わかんないけど。逆にずっと家にいちゃうのかな。それとも外に出てあっちこっち回ったりしてんのかな。どういう時間の使い方をしてるのかちょっと気になったりする。で、196番さん。GDGD 感もあってこその24時間じゃないかと。GDGD 感か。そうか。GDGD 感ね。でもどうなんだろうと、だから自分で一回やって、その GDGD 感がね、言いづらいからグダグダって言うけど、グダグダ感がそうだなぁ。わかんねえけど、どうですかね。あってこそのって言うけどさ、でもやっぱりグダグダじゃないですか。だらーっとしたさ、なんだこの垂れ流しみたいなね、だっていうか俺はずっと垂れ流しなんですけど、基本的には。だからそういう風なのはね、どうなのかなと。だから無理しないで、やっぱり普通に一回寝るなりして、それからまた来て、いいモチベーションでまたやってっていうので、なんつの、3時間配信をさ、何度かやるとか、4時間配信を何度かやるとか、連続で。その、あんまり、まあ、間に休憩入りますけど、だって、そういうのでもいいんじゃないのと思ったりするけど、わかんない。まあ、無理しない方がいいっていうのはありますよ。お肌にも悪いですよ。お肌にもね、体にも悪いですわ。本当に。まあ、若いからできるっていうのはありますからね。若いうちにやっとけっていうのはあんのかもしれないけどね。っていうか、いつまでこの配信を俺はやるんだと。若いうちにとか言ってる。おっさんだな、俺な。よし。で、197番さん。だいたい3週間くらい家出ないね。昼はスレの保守。マジで？日向ぼっこしたらじゃあ。家出ないのか。家出ないとどうなんだろう。やっぱり日光に当たるっていうのはいいことらしくて、なんつうの？だから、外出た方がいいんじゃねえのと思うけど、知らねえけど、3週間も家出ないとさ、結構あれじゃないの。本当に筋肉って使わないと垂れてくるしさ、昼間はスレの星やってんだ。ありがてえ。ありがてえけど、でも、どうなんだろう。頑張ってみたら少し、わかりませんけど。ねえ。ねえ、お前に言われる筋合いよねって話ですけどね。で、198番さん。じゃあ俺はイサムさんのアナル拡張補佐として働くと。なんだそれはと。俺は自分でできねえのかと。っていうか自分でもやんねえけど。拡張補佐だって。なんですかね。課長補佐みたいだね。拡張補佐って。課長補佐。拡張補佐ね。しかもね、俺は何ですかね。イサムさんのアナル拡張の補佐って書いて、意味がわかんないよ。俺が頼むとケツを出すわけですか。やばい、やばいわ。俺何言ってんだ今。何言ってんだろう俺は。落ち着け、落ち着くんだ。アポロを思い浮かべでね、アポロ食べたいな。ね、自分はね、イチゴとチョコの組み合わせが好きだっていう話を前にしたんですけど、その中でね、パッと思いついたのがアポロっていうね。アポロ最近全然食ったことないんですけどね。なんとなくアポロが浮かんで、アポロの話をした覚えがある。うん。で、まあこの辺でね、俺はやめて、まあ大体ね、これもう今日いますから、すごい勢いで、なんだ、実況者さんが。これだけいればですね、誰かやりますよ、誰かやるよ、絶対。本スレで。もう、本スレ一人で避難所三人ぐらい行っちゃいますよ、これは。もう、とんでもないこと、とんでもないカオスになりますよね。ね。っていう風に振っといて、俺はもうやめようかなと。まあね、美味しい時間帯に、
2時間ぐらいやらせていただいて、多くの方に聞いていただいたっていうね、ところ。うん。うん、それでね、俺はもう去っていくという。なんで今日はいつもより一段と多い方が、うん。どうなんだろう。いつもよりなんか少し多くの方が聞いてくださってるんで、嬉しい限りなんですけど、うん、なんだろうね、最近自分はやっぱりでも朗読しててもこれだけついたの久しぶりだね、で本スレですよ、199番さんで、イサムさんの GDGD はドンと来いだよと。ドンと来いって、そうか、どんと声でいいのそれ。だって俺本スレ使ってもさ、ハンバーグの話してたんだけど。ハンバーグの話。あのさ、ハンバーグの話聞いた方で、あの時、自分が、ヤフーの、グルメなんとかの、その上半期のトップ、肉部門の、カノコっていう大麦牛使ったハンバーグ、網油で包んでるんですけど、あれを自分が頼んで食ったらすんげえ、食ったことねえぐらい柔らかくて、なんじゃこりゃってやつでしたよと。で、1個470円だから、みんなも頼んでみたらどうよっていうね、ことを言いましたね。で、実況者の方で一人、俺頼んでみるわと、言った方がいましてですね、その方はまあ、多分3日で来るはずだから、もう来たんじゃねえかなと思うんだけど、確か。このうまいもの王者。決定戦2006年上半期お取り寄せグルメランキングの、お肉部門1位、かのこ過去霜降り生ハンバーグなんですけど、これですね、1個470円で自分5個頼んで、まあ、家族分買ってですね、まあ俺の金で、まあ、1個470円だからいいやつって、ちょっとおメロン食ってみろという形で買ってですね、やったんですけど、これね、ハンバーグソースもついてるんですけど、これ大体3日ぐらいで、来るんですよ。で、なんだと？おい、頼んでねえのかよ。なんだ、頼んだっつったから、言ってたような気がしたから、頼んだかと思った。頼んでねえらしいわ。んで、んでね、このね、お肉がまたね、これがまたね、網油で包んでるのはね、崩れないためだと思うんですよ。これね、でも、ま、言ったけどね、あの時ね。網油がねえとね、これ、多分崩れちゃうぐらい柔らかいんですよ、これ。本当に。初めて食った。とりあえずね、これね、あれじゃないんですよ。なんだっけ、ひき肉じゃなくて、これ手切りで切ってるから、なんかだっつって書いてあった、これ。そう。ひき肉じゃないのっていう質問に対して、材料は手切りで細かく刻まれたお肉なんです。うまみ抜群の赤身肉と肉汁の宝庫のバラ肉を絶妙のバランスでカットしています。こうすることでひき肉では出せないふわっとほどけるような柔らかさと食感が生み出されますと。で、食べたらね、もうね、貝原は何してくれはるんやですよ、これ。本当に涙が出ちゃった。まあ、出てないけど、すごいよ本当に。なんじゃこりゃーっていうね、歯がいらねえ、歯がっていう、そのまま飲み込んでも大丈夫じゃないかっていうね。まあ危ないですけどね。そう。まあ網油がね、嫌な方はまあ焼いた後取っちゃえばいいんじゃねえのってのはありますけど。とりあえず焼くまではね、この網油がついてないとちょっとまずいかなっていう感じはしますね。でですね、これ470円なんですよ、1個。で、140g ですけど、かなり食べた感がありまして、自分の中では。ヤフーの方行っていただいて、ですね、ちょっと、じゃあ、私も戻りましょうか。ヤフーの方まず行きますね。ヤフージャパン行きますよね。そうすると、クラスって書いてあるところにグルメだ、俺、回し物？違うけど、ほんとうまかったから進めるんだけど、クラスって書いてあるところにグルメっていうカテゴリーがあるんですよ。で、グルメを押してですね、グルメからですね、まあ、下の方にバーっていくとですね、お取り寄せグルメっていうのがあるんですけども、右下の方なんですけど、そちらにね、うまいもの王者って書いてあるところがあるんですよ。そこに飛びます。で、うまいもの王者決定戦、のところに行きますとですね、お肉部門っていうところに、その俺が言った、かのこかっこ霜降り生ハンバーグっていうのがあるわけですよ。これが、本当に。
ここね、すごいんだよ。だって、驚異の V3 達成とか書いたんだよ。だって。販売数がね、16,151 販売。もはや敵なしとか書いてある。すげー。本当に、カノコステーキっていうのも472円で、販売数が1175。というかですね、3位が1175で、2位が1262に対して、1位が16,151っていう桁違いですよ。10倍以上ってついちゃってるの。それぐらい、びっくり。ね。ぜひね、食べてみたらどうだと。とりあえず、俺は食ったことない柔らかさでしたよ。で、472円であれが食えるんだったら、なんつうの、どっかの下手なレストラン行って食うよりかも、はるかにいいでしょ、だって。仮に損したと思っても、470円だったらいいかってレベルじゃないですか、まだ。そうそうそう。だからそういうことでね、ちょっと進めてみたりするわけですよ、自分は。で、本スレですよ、み。で、200番さんで、この中途半端な曜日は人来ないよと。まさか。よく考えればそうだ、中途半端だ。金曜日に来るならまだしもね、だって土曜日がね、休みな人が多いはずだから、そうだね。で、201番さんで、今日シロちゃん暇っぽいからゲストに呼んじゃおうよと。暇なんだ。でもシロちゃんだってさっき配信してたよ、だって。でも一旦落ちって書いてあったけど、あれはまた来るってことあれ。ごめん、聞いてなかった俺。で、202番さん、即決と。それに対してね。で、203番さんで、もう一回サイト名行って買いたいと。で、その人が204番さん、うまそう、他の部門も気になると。そうねー。で、205番さん、高すぎて買えないと。おいと。470円だぞ。一個。470円も買えなかったら、お前はどうやってこれから生きていくんだ。470円。まあ、確かに通販だから、ね、470円一個買うっていうのもね、一個だけハンバーグが届いてくるっていうのもすごいですけど、でね、ちゃんと手書きのね、メッセージカードとかも来るんだぞ、これ。で、他のもうまそうなんですけど、スイーツ部門今度行ってやろうかななんて思ったりするわけですよ。あのね、自分はね、濃厚ミルクシューが1位なんですけど、このスイーツ部門ね。で、第2位の方がね、自分はね、惹かれますね。1位の方はね、1134円の濃厚ミルクシューって書いてあるんですけど、ちょっとね、これは自分にとっては甘すぎかなーっていう気がする。わかんないけどね。食ってもないのにあれだけど。そう。で、第2位の方の禁断の生チーズケーキ&生チョコケーキ3760円。これとかね、3位のね、チーズ大福とか、4位のね、魅惑のザハトルテとかですね、5位のポテトチップチョコレート。お前全部食いてえのかよっていう、本当に。ね、そんな感じですけども。本当にね、甘いものは好きなんで。うん、あー、これも、こんなもテレビズームインスーパーお取り寄せナンバーワントリプルショコラリッチだって。やばい、こういうの見たらこういうの食いたくなるな。第2回お取り寄せらグルメランキングうまいもの王者決定戦1位獲得店舗サンライズファーム。うわうまそう、これやべえ。トリプルショコラがバージョンアップして帰ってきました。なんとチョコが 20% 増量、新トリプルショコラ発売ですと。ってことしてくれはるんやですよ。6万個以上も完売したファームの伝説のスイーツ、これ頼もうかな、これ、うん、これはちょっとずるいね、これずるいな、これずるいよ、これはずるいわ。で、206番さん、イサムさんがリスナーみんなにプレゼントってことで OK。 何を言ってんだ。でもね、今聞いてる方が、まあ、約、まあ、75くらいいるんですか。75、6、まあ、80人近くの方が聞いてくださってるでしょ。まあ、470×470 ですか。出せる、出せるよ。出せるけど。でも出さないけど。で、207番さん、第2位のケーキはこないだここでお取り寄せした。うまかったよと。マジで。っていうか何俺この雑談。 これまずくね、俺ここでこんなのしてて。ゲーム朗読実況するだよ、ここ。ちょっとあまりにもひどいだろ、俺やってんの。誰か来てくれませんか？誰か普通にそのゲーム朗読実況をするという方がいましたらですね、俺が本数で乗きますんで。俺は何を話してんだ、俺。あとね、そう。まあ、そのスイーツのやつもちょっとあれなんですけど、なんつうの？なんかね、お惣菜部門ですか？お惣菜部門。1位のね、この V2 達成。これ何？南高梅干し、南高梅の梅干し4種お試しセット2000円っていうのがあるんですけど、梅干しもね、自分好きなんですよ。だけどあんまりこだわったことがないんで、自分甘い、あ、でも甘い方が好きなのかな、自分は。甘めの方が好きかな、梅干しは。っていうかね、これ見てるとね、唾液がすごい出てくるね、これはね。梅干しね。これ皆様は多分、よだれつが唾液出てきてると思うんですけど、多分この話聞くと。この梅干しの方もね、これ来るね。あとね、なんだっけな。あれとかはねえのかな。あのね、ふりかけみてえのなかったかな。なんかふりかけみたいのってさ、すっごい安いんだけど、何？かなりいってるやつあったんだよ、確か。あれ何部門なんだろう？これじゃなかったっけ？なんかあったよ、確か。おいおいおいおいおい、パステルの釜出し滑らかプリンだってさ、もうさ、ずるくね、ほんとに。もう、こんなの買わなきゃダメじゃん、こんなの。っていうか、俺はそういうのに弱いんですよ。てかね、基本的に自分ね、コンビニ行ったりするでしょ。帰りにコンビニ行って余計なもの買うんですよ、自分。なんでかっつうと、新商品に目がすぐ行っちゃってですね、なんとなく試してみたいと思っちゃう人で、一番初めこれ買おうと思ってたのに行って、あ、新商品あった、そっち行けっつって、なんとなく行っちゃうんですよ、自分。で、そういう風にね、見た目で騙されたりとかね、もう分かってて騙されたりしちゃうんですよ、自分は。そういう人なんで、なんていうのかな、チャレンジっていうね、チャレンジ1年生でね、もう島次郎が、まあよくわかんないけど。で、208番さん、何このラジオショッピングと。今日はラジオショッピングですね、本当に。本当にありますよね、ラジオショッピング。昼のやってる、そのなんつうのかな、おじさんおばさん向けっつうんですかね、のすごいそのゆるい昼のラジオ番組とかだと、必ずそのラジオショッピングっていうのが入ってきて、なんか途方もない価格でパソコン売ってたりするんですよ、確か。それ高えんじゃねえのっていう、だけど多分わかんないやつが聞いてんだろうっていうことで、かなり大したことないスペックのやつがそれなりのお値段で売られてたりとかするんですけど。で、209番さん、梅干しの方がうまそうって書いてあるけど、いや確か梅干しもうまそうだけどさ、ねえ、あとはね、そうだな、自分がそそら、まあ、カニとかはね、あんまりね、カニうまいけどね、ズワイガニの生ズワイアシ、ゴエルの5本だってさ、これ2600円でしょ、あんまり食った気がしないよ、2600円高い気がするんだよね。さっきのハンバーグなんて470円であれ食った気相当しますから、だからね、なんかな、あ、こだわりカレー、カレーな、カレーどうなんだろう。札幌のスープカレーが2位なんですけど、357販売って、で、4位のですね、豚骨ベースのカレー、激辛ビーフって書いてあるんですけど、これ283円かよ。俺これさ、横浜のカレーミュージアム行ってさ、800円近くで買ったぞ、確かこれ。俺だ、すげえぼったくられてない？これ。3倍ぐらいの値段で買ってるし、やられたし、すっげえやられた。これ別に大してうまくなかったぞ、別に。普通のカレーだよ、これ。でね、自分が、この、第2位の札幌スープカレーってこれどこなの？ここのは、どこのスープカレーだ？でも高えな、4200円もすんのか。それだったらマジックスパイスの通販をおすすめする。マジックスパイスってスープカレーで非常に有名なところがありますけど、まあ、本店は北海道の方にありますけど、今、下北の方にもありますね。 自分はちょくちょく行くんですけど、あそこはですね、通販やってますね。冷凍で販売、うん。あそこはですね、うまいよ。あそこのスープカレーはね、人気が出るのは、もう絶対それは人気出るわっていう味でしたよ。不思議な味。俺は食ったことない味でしたね、そこのスープカレーは。てか、スープカレー自体がそもそもあれでしたけど、でも、なんつうのかな、今まで普通のジャパニーズカレーを食ってて、スープカレーってただそれをなんつうの、スープポークしてあれなのかなと思ったら、違うっていうのが分かりましたよ。そう、マジックスパイスですね。下北の駅からね、あんま歩かないでいい、うん、行ける。だけど、大体人が並んでるから、早めに行かないと、ダメかな。うん。で、店内が真っ赤でですね、真っ赤な照明でですね、変な曲が流れててね、不思議な雰囲気のお店なんですけど。で、そこの辛さの設定のその名前っつうのが面白くて、天空とかですね、悶絶とか涅槃とかね、そういう名前がついてるんですよ。で、一番初めに店員さんに言われるのが、まあ、初めての方で、もし、なんだ、辛いのが強いということならば、涅槃をおすすめすると。第7段階中の4番目かな。うん。それで、もし、なんつうの？辛いのが弱いならば、まあ、ちょっとね、弱めのやつでいきゃいいんじゃないのっていう、覚醒とかね。うん、で、いいんじゃないのみたいなね、ありますけど。そう。で、食ってみるとね、うまいんだな、これが。チキンが普通にうまい。で、自分はポーク角煮も好きですね。ポーク角煮の悶絶とかもりもり食えますね。うん、まあ、涅槃とかでもいいんですけど。でですね、もうね、自分はそろそろ去らなきゃなりません、さすがに。ここで食べてる場合じゃありませんよ、自分は。で、ね、だってもうゲロジスと関係ないしね。で、210番さんで、楽天祭りで高級梅干し買おうとした漏れがいると。はぁ、高級梅干し。どれぐらい高いんだろうね。うまいのかな、やっぱり。すごい。で、211番さんが、ヤフーのそのイベントのカレーのやつでしょ。俺もとっくにやってんもん、それ。とっくに2回もね、投票しちゃった。うん。だけどね、スープカレーは全然ね、投票のあれが少なかったよ、確か。だからね、なんだ、王道か、つんでね、飽きちゃった、なんか。なんでみんなね、なんか日本人っぽいね、なんかね、こういう企画なんだから、なんかそういうさ、変なとこ行けばいいじゃんと思うんだけど、結局なんかね、トロトロしたカレーで、そこそこの辛さで、普通の白米で、お水、ミネラルウォーターでとかね、だったら普通のカレーじゃねえかよっていう、その、なんつうの、企画で何かその選択させるんだったら、これ自分これもやりましたけど、一緒に食べたいファーストフードと飲み物を選ぼうっていうので、ファーストフードはフライドチキン、ジャンボフランク、フライドポテト、コロッケって書いてあるんですけど、で、次に飲み物を選んで、次にまあ辛さ、形状、ライス、調味料とか選ぶんですけど、これ全部自分やりましたけどね、なんかね、これはね、王道で言ってるよ、今のところ。だからね、あんまり面白くない。俺が見てて。うん、結局はなんかなーっていうところですよ、自分が見てる限り。あんまりずれてないよね。本数でレッスン212番さんで、カレーとかマヨネーズ入れるとどれも変わらんと。てか、マヨネーズが強すぎですから、マヨネーズなんて入れちゃダメだよ、本当に。何にやるにしても、マヨネーズ入れちゃうとマヨネーズになっちゃうから、本当に。あんまりね、マヨネーズってね、多用するとね、本当にマヨネーズだけになっちゃうからね。抑えないと。本当に。マヨネーズ、あれすげえかな、あれな。自分ね、なんだっけな、スーパーファミコンで出てるね、出てるっていうか、別に売ってないんですから、非売品なはずですけど、味の素が出したですね、もとこちゃんのなんとかキッチン、ワンダーキッチンだっけなっていうのがですね、実際に知り合いが当たったと。そのゲームがね。で、やらせていただきましたよ。小学校の時。スーパーファミコンでね、ものすごい、何分ぐらいで終わるんだっけな。 全部フルでやっても30分もかかんないと思うよ。で、片っ端からそのマヨネーズの良さをね、そのマヨネーズってどうやってできるのとかさ、いろんなのをね、理解しながら進め、もとこちゃんとその、マヨネーズ料理を作っていくっていう、なんかやつでしたけどね、マヨネーズたっぷり持ってやったらね、非常にマヨネーズがね、たくさん乗ってて美味しいみたいな言ってましたけどね、ていうかもうマヨネーズしかしねえだろって思ったんですけど、その時、うん、もうね、だってなんかな、どういう料理だか忘れたけど、なんか、お好み焼きみたいなのに、マヨネーズをかけると、で、好きに塗ってくださいっていう状態になって、まあ小学生ですから、まあ、全体塗るわけですわ。もう画面全体マヨネーズにしちゃうわけですよ。それでできましたと押すと、まあ、もとこちゃんが食ってくれるわけですよ。そしたらうまいうまいと食うわけですよ。本当かっていうね、そういうのがありましたね。あれは一度遊んだだけで終わりましたけど、確かね、で、本数例ですよ。213番さんで、非売品が非売品に聞こえたと。重症ですね、本当に今日は俺はまた雑談してるわけですよ、で、誰も来ないんですよ。確かに中途半端な曜日ということで、自分も何やってんだって話ですけど、もう2時間ですよ、なんでだろう、また喋ってるよ俺。なんで、そうだよな、何がきっかけで俺はそこまで行ったんだ俺は。グダグダがどうたらこうたらっていう話をしてて、雑談に行って雑談したんだよ、こういうハンバーグの話とかって言ったから、それが火ついちゃったんだ、そっから俺ダメだ。で、214番さん、イサムよ続けるがいいとね、上から言われちゃったよ、もう神様みたいだよ、王様みたいなね、俺がひざまずいてるんですけど、で、イサムよ続けるがいいとね、びっくり、何を続ければいいんですか、僕は冒険を続ければいいんですか、どうすればいいんですか、続けるがいい、何を続けるか言ってくれないっていうね、いや、つか普通に考えたら朗読続けろっていうことだと思うんですけどね、もう一人潰せば50人目ですから、これでね、50人目でとうとう残り人数の方が少なくなるっていう、ところに行きますから、じゃあちょっと2話分ぐらいのやつ読んで俺去りましょうかね、さすがに。ね、それにもかかわらず、なんでこんなグダグダ話とかラジオショッピングしてるにもかかわらず、こんな多くの方が聞いてくださるのか。というか、まあ、今ね、俺しかやってないから、俺しか聞いて、ね、なんつうの、まあ、しゃあね聞くかっていう状態なんだと思うんだけど、誰かやってたら多分そっち流れると思うんだけど、今自分しかいないからな、今、それでやってんの。避難所にもいないしね。だそこで俺拾ってんだな、だからな。そう、そうじゃないとこんなつかねえんだって、普通。んで、そうだなぁ、じゃあ俺どうしようかなぁ、ドイツを読もうかなぁ、2話のやつをちょっと読みたいなと、2話のやつ一人潰していこうかな。こいつも24時12分か、24時12分。画像アップは後でちょっとします。一旦切りました。24時12分の、うわ、人いっぱいいるな。銀座。違う。うわ、知らねえな、この顔。これおじいちゃんだ。んで、違う。こいつか。あ、こいつ湯浅か。湯浅刑事か。あ、そうか、湯浅と葛原っていうのはコンビだったんだ、そういえば。あ、じゃあ湯浅と葛原潰すか。佐伯って、佐伯ひろきってなんだろう。あ、佐伯ひろきの方がいいな。よし、佐伯ひろきにしよう。祝50人目、佐伯ひろきで、読んで今日は、終わりにできればなと思っておりますけども、いつもやめると言ってやめられないんで、今回はね、スパッとやめれたら最高なんですけど、ちょっと待ってよ、ガーズアップするね。よいしょ。んで で画像アップできたかなと。佐伯弘樹面白い顔グラフィックだなこれ。なんでだろう、なんでこんなグラフィックなんだろう。こんなやついませんでしたかね。真ん中に黒い棒線がパーッと入ってて、左側、まあ向かって左ですけど、向かって左が水色っぽい色、ちょっとまあ暗めですけど、で右側が、ちょっとなんつうのかな、桃色なんですけど、まあそれもちょっと暗めの桃色になってるんですよ。で目つぶってるこの男、うん、不思議なグラフィックだ。で、本数レレス読み215番さん、イサムさんは妄想がうまいなと。だって妄想野郎だもん、だって A チーム特攻野郎だもん、だって妄想野郎 B チーム、そう妄想野郎 A チームって言ってね、その A チーム思い出しちゃった。 A チーム見てたなーっていうかね、ナイトライダーとか見てたよ俺。ナイトライダーと特攻野郎 A チームと、まあてかそれぐらいかあとコロンボ小学生のくせになんだこいつはっていう、よし行こうっと。24時12分銀座駅、佐伯弘樹、こいつは2話で終わるんですぐ終わっちゃいます。行きます。階段を降り切ると銀座線のホームは中途半端に混み合っていた。ラッシュというほどではなく、しかし夜中にしては利用客が多い。まあ銀座なら当然のことなのだろう。エマは弘樹の歩幅に合わせるようにして横を歩いていた。足を止めると彼女もそこで立ち止まる。ちらりと弘樹に視線をよこす。その目の訴えかけているものが弘樹を悩ませていた。思わずため息が漏れる。毎回アメリカ出張にエマを同行するなど不可能だ。エマの旅費を会社が出してくれるわけはないのだから。そのことはエマだって分かっている。だから彼女は実家に出してもらえばいいのだと当たり前のように言う。その旅費を出したがっているのはむしろダッドの方なんだから、それを叶えてあげるのも優しさだとエマは言う。エマと喋るなこいつは。なんで英語出てきちゃった。 You told me that you always wanna be with me, didn't you? とエマは言った。その通りだ、いつも一緒にいたいと繰り返し言った。その気持ちは嘘じゃない。渋谷駅の電車が到着した。ホームがざわめく。エマがまたヒロキに一線をよこした。ヒロキは彼女に目を返すことができなかった。どうせ仕事はロスなのだとエマは言う。エマの実家もロスにある。ちょっとだけ郊外だが、車で1時間足らずの距離なら大したことはない。大抵日本だって出勤には1時間近く電車に乗っているではないか。実家から支社へ通えばいいのだ。エマの言うことは正しい。しかしエマの両親を嫌っているわけではない、むしろ好きなのだ。軍人の父親と典型的なハウスワイフの母親、テニスプレイヤーの弟、ちょっと嫌味な口を聞くが憎めないおじ夫婦、みんないい人ばかりだ。エマの実家に行くことが嫌なわけではない。だけど Why don't you talk to me? とヒロキを覗き込みながらエマが言った。さっきは Say something だった。苛立ちが口調の変化に現れている。どう言ったらいいのかわからない。なぜ何も言わないのですか？今度は日本語でエマが言った。ヒロキは小さく首を振った。気持ちをそのまま英語で返した。 I was just thinking what I should say to make you understand. で次最終話。24時13分銀座駅、佐伯ヒロキ。So, there must be a difficult reason why I can't understand, right? エマは言いながらヒロキを覗き込む。Are you saying that reason I can't understand is because of cultural difference? 違う、differences? That's not what I mean. とヒロキは首を振った。頼むからという気持ちだった。I just don't know how to express my feelings.
2番線お下がりくださいとアナウンスが流れる。浅草行きが参ります。黄色い線の内側まで下がってお待ちください。2番線に浅草行きが参ります。
Can't understand because of cultural differences、 あるいはそうなのかもしれないと。 例えば僕が勤めているのは日本の会社なんだといったところで、エマはそれがどうして一緒に渡米できない理由になるのかと聞き返してくるだろう。出張に行くのはヒロキだけではない。同僚も一緒なのだ。彼らは興味津々でヒロキの妻を眺める。まるでバーの女の子を見るような目で自分の妻を観察されて楽しいわけがない。エマについて彼らが聞いてくるのは決まってセックス絡みの質問だ。エマの日本語がまだ日常会話もままならないということを知ってからは、彼女がいる目の前でもニタニタしながら話しかけてくる。やっぱりさ、下のおけけも金髪？やっかみだということは分かっているし、彼らにしてもそれほど悪気があるわけじゃない。しかしうんざりするのだ。 My English ability is only about the level of an elementary school kid。 そっぽを向いているエマにヒロキは言った。I can get across facts to some extent, but it's difficult for me to explain detailed nuance or complicated feelings I have. 神々。エマはじっとヒロキを見つめ、そしてヒロキの胸をポンポンと叩いた。The difference between you and elementary school kids is that they try really hard to express what they mean.Even when they don't know the words, and you just clam up. Oh, とヒロキはゆっくりうなずいた。I guess you're right. で、you don't have to be perfect, とエマは続ける。I mean, my Japanese, そっちの方が噛んでどうすんだろうね、俺はね。I mean, my Japanese is pretty bad. You speak to me in English, so I don't try as hard as I should. I realize that I know I have to try harder and learn to speak better Japanese. But that's not the problem.
入線してきた電車が二人の前で止まった。ドアが開くと、ヒロキはエマに目を返した。なんとなく笑顔を作ってごまかし、ドアの方へ彼女を誘った。エマはヒロキを睨みつけながらため息を返してきた。先頭車両だった。もうちょっと後ろの方が良かったかなと思いながら降りる客をやり過ごした。乗ろうとしている老夫婦に気づいて彼らを先に乗せることにした。老夫婦はゆっくりとドアに向かっている。この前の出張の時はエマを同伴した。それで懲りた。エマは同僚たちを彼女の実家に招待した。その招かれた夕食の席上でも同僚たちは平気でヒロキに日本語で話しかけてくる。彼らだって下手ながら一応英会話はできる。なのに彼らの言葉をヒロキがいちいち通訳しなければならない。到底翻訳できないような内容も多い。大体失礼だ。エマは自分が彼らの笑い話の魚にされているということをうすうす知っている。でも彼らの言葉をそのまま通訳したりしたらきっと怒り出すだろう。そんなことを言われて、なぜあなたは彼らと一緒に笑っていられるのかと問い詰めるだろう。そう、レベルが低いのだ、僕の会社の同僚たちは。あ、と思ってヒロキはエマを抱き寄せた。乗り込もうとしていた老人が降りてきた男に突き飛ばされたのだ。老人は仰向けにひっくり返ったが、男はそちらの顔でそのままホームを歩き始める。助け起こすどころかすみませんの一言も振り返ることもしない。ヒロキは男を見つめた。妙な雰囲気の男だった。ヤクザといった類ではない。見たところ普通のサラリーマンだ。体格はかなりがっしりしていて上背もある。しかし歩き方が奇妙だった。酔っているのか、どこか体の具合が悪いのか、一歩一歩引きずるような感じで歩いている。エマをその場に残し、ヒロキはその非常識な男の方へ行こうとした。それに気づいたらしく、エマがヒロキの腕を掴んだ。ダメだというように首を振りながら力いっぱい引き戻す。そして倒れた老人の方を促すように見た。老人は倒れたままだった。動こうともしていない。夫人がしゃがみ込んで声をかけていた。電車から若い男が降りてきて老人の上にかがみ込んだ。大丈夫ですか？その後ろから女性も降りてきて老人を覗き込んだ。とその時右手からキャーという女性の悲鳴が上がった。ぎょっとしてそちらを見てヒロキは息を呑んだ。てんてんてん。老人を突き飛ばした男の向こうに異様な光景が出現していた。ホームにいた男性の全身が炎に包まれていた。まさかこんなところで焼身自殺をする人間がいるとも思えない。なぜ突然男が燃えているのかまるで想像がつかなかった。
男は炎を消そうとしてホームの床に倒れ転がり始めた。しかし炎は消えようとしない。こちら側にいた乗客が二人、ジャケットを脱ぎながら転げ回っている男の方へかけていった。何が起こってるんだ。全く判断ができなかった。救急車を、いや、駅員さんを呼んでくれ、担架が必要だ。電車降りてきた若い男がカミカミでそう叫んだ。呼んできますと彼と一緒に電車を降りた女性が叫び、そのままホームの中央へ走っていった。女性が叫んだのかよ、もうわかんない。続き。
ヒロキ、
しがみつくエマの手に力が入った。ヒロキはエマにうなずき、老夫婦のそばへ寄った。ヒロキが老婦人の左側にしゃがみ込むと、エマは右側に回った。
安全な場所に移した方がいいんじゃないですか。
若者に声をかけると、彼は眉を寄せて老人の顔を覗き込む。脳震盪を起こしている、下手に動かさない方がいいかもしれない。若者はそう言うと婦人の方へ顔を上げた。
おいくつですか、ご主人は。
婦人はおどおどとした声で、
89です
と答えた。89歳。かなり危険だということは年を聞かなくても想像できたが、それを知ってさらに焦りが生まれた。
あなたはお医者さんですか。
老人の首を支えるようにして後頭部を調べている若者にヒロキは聞いた。若者は小さく首を振った。
いえ、病院に勤務していますが医者ではありません。
病院に勤務。少しだけホッとした。
ちゃんと処置のできる人が来るまで動かさない方がいいと思います。
若者はゆっくりとそう言った。自分に言い聞かせているようにも聞こえた。
老人の手首を取り上げ、ヒロキはおぼつかないながらも脈を見ようと試みた。
老人の手は細く、握っただけで折れそうに思えた。動脈がどこにあるのか探ってみてもわからなかった。
そうかもしれないか。
動かさない方がいいという若者の言葉に、ヒロキはホームの向こうへ目をやりながらついつぶやいた。ブスブスとまだ炎を上げている男は、気を失ったものかすでに転げ回ってはいなかった。二人の男が懸命に火を消そうと脱いだ服を叩きつけている。動かさない方がいいだろうということはヒロキにもわかるが、こんな危ない状態のホームに寝かせておいていいものなのか、それが不安だった。とにかくこの駅は今異常事態なんだ。何もしてあげられない自分が何か腹立たしかった。夫人の肩を抱きながらエマが、
大丈夫です、きっと大丈夫ですと言っている声が聞こえた。
エマが自分の後ろを振り返る。そして顔をヒロキの方へ向けてきた。
エマと彼女の名前を呼ぼうとした時、彼女の名前を呼ぼうとしたその時、いきなり周囲がまばゆい光に輝いて見えた。そして次の一瞬、
ヒロキは焼けるような痛みを背中に浴びた。同時に全身を硬い何かが強打した。ヒロキの意識はそこで途切れ、彼の体は一瞬で燃え尽きた。で終わり。っていうかですね、片言の日本語っていうのはですね、別に俺こうちゃんじゃあるまいしね、できませんよ本当にね。本スレですよ。216番さん、英語が苦手な僕のために日本語訳してくださいと。俺も断ると。で、217番さん、流暢な英語ですねと。くっそ笑われてるよ本当に。流暢でもなんでもねえわ本当ね、噛んでるし、ごめんなさいね本当にね、悪かったなもう悪かったな、英語全然できなくて、くそもう区切ってるとこだからもう適当だしね俺ね、もうちょっとね滑らかに区切りをうまくね、波を作ってちゃんと読まなきゃあれだと思うんですけどね、できませんそんなの、で、その辺でだから、再起表記終了、 おめでとうっていうね、これで、50人、残り49人、やっと折り返した。よし、何がよしか分かんないけど折り返した。嬉しいわ嬉しいわ、折り返したわ。18話のやつが3人もいるのがまだへこむけど、17話も3人いるんだよね。しかも女なんだ、全部女なんだ、きついな。よし、とりあえずこれで戻ってこれでね、自分がこの配信中にね、ここのページがなくなるなんてことがあったらね、がっかりなんですけどね、ここまでやってせっかくだから、なんつうの、 やらせてくれよっていうのはありますけどね、ここまで来たらね、でもとりあえず、読んだんでもうね、いいもんもうだって英語とか全然ダメで知らないもん。で、218番さん、本スレ、本当の地獄はここからって知ってたと。俺知らねえわ、俺フリーザの強さ知らねえもん。ベジータがそんなこと言ってもさ、わかんねえもんだって。ここからが本当の地獄だって言われてもさ、俺知らぬ間に多分、浮かされて多分体内から爆発しちゃうと思う。バーンってね、ゴクーっつってね、俺クリリン、わかんないけど、やばいな。そうか、本当の地獄はこっからなのか。いやでも俺先に地獄を見たはずだぞ。かなりだと重めのやつを消化したはずだぞ俺は。そう思いたいけどあれまだ中途半端にあれかな、重めのやつを残しすぎたかな。わかんないけど、よし、まあ中っていうかね、なんだろう、やめるって言ってね、またこうやって読んでですね、で219番さん本連れで、ここで折り返しか、じゃあ今日はあと2時間くらいやるんですねと。お前は何を言っているんだと、もう11時半ね、ですからもう寝るよ、もうやめる。2時間半くらい配信しても十分でしょ。だって今日俺、今日っていうか今週さ、月かで水来なくて木来たでしょ、で下手すると明日も来んじゃん、で土日ってやったらさ、俺6日間来てんだ1週間で。すっげえ、そんなことありえんのかな、わかんないけど、やりすぎ、俺かつてないよこの配信頻度、で飽きもせず聞いていただいてるっていうね、この、ありがてえわね。それどころがこんな、なんだ、だって木曜日だね今日ね、木曜日にもかかわらず、木曜日のまあゴールデンタイムつうのがあんのかね、この11時半ぐらいつうね、多くの人が聞いてくださってて非常にありがたいんですけど、本当にすいませんね、こんな声の汚いやつの配信をわざわざこんな多くの方が聞いてくださってるっていうのがね、涙がちょちょぎれますね。おっさんっぽいね、ちょちょぎれるってね、言わない普通けど、でよし疲れた俺まだやんのこれ。レスミ、220番さんで、どうせ2時くらいまで起きてるんでしょと。2時はちょっと起きてないね、2時は起きてないね、さすがにね、2時はちょっとやばい。だってそっからだったら3時間しか寝れない、俺5時起きなんだから。3時間じゃきついべさ、べよ、だんだねえ、2時くらいまで起きたら絶対仕事に支障出るね、絶対やばいね、がっくりっていう感じのね、多分、でだって自分はもう今日雑談も挟んだしいいんじゃねえのとね、やることやったでしょ自分の2時間半配信素晴らしい。毎回ねこんぐらいやるのって結構大変だったりするんだよこれ、で、あ、そうそうそう、この前、これ別にどうでもいいんですけど、この前の配信の時に、スカイプ登録、じゃあするわって言ってた方、どうしちゃったんですか来てませんけど、別に。いいんですけどね、わざわざ無理やり登録しなくていいんですけど、あの時確か登録するみたいなのが書いてあったと思ったんだけど、結局あの後来なかったね、別にね。いや、いいんですよ、別に。あ、当たっちゃった。ごめんなさいね。来ると思っ、登録しますよって言ったもんだから来るのかなと思ったら来ないのかっていうね。そうか。まあいいけどっていう、ね。だって、なんだっけ、その後、あれだっけ、その方が聞いたんだっけ、なんか、登録してメリットあんのっていう、別にメリットねえから、別に、メリットもデメリットもないよ、ただ登録したっていうだけで、終わっちゃうと思うんでね、だからその程度なんでね、別にいいですよ、はい。だけど、一応そういう報告。で、本スレ、221番さん、なんでそんなに朝早いんだと。いや、だって、5時起きで6時に家を出るわけですよ。で、1時間
半ぐらいかけて会社に行くわけです。で8時スタートで会社だから7時半に会社に着いて、なんだかんだでまず、まあ、あのメールチェックとかしたりするわけですよね。他の会社の方とね、いろいろやったりしますんで。でメールチェックしたりしたらですね、自分はあんまりデスクに座ってる仕事じゃないんで、まあ、そこら辺のチェックを終えたらですね、今度は外に出ていくわけです。外っつっても会社内なんですけど、でそこからまあね、スタートということなので、自分はだいたい5時起きですね、5時起き6時 で1時間半かけて移動して、会社に着いたらそこから、まあ、8時スタートなんですけど、実質まあ7時半ぐらいからスタートということですか。7時40分ぐらいからね、スタートということで、まあ、そこで先にちょっと、溜まってたやつを潰してから本ちゃんスタートという形で仕事が始まるっていうわけで、だからで222番さん、イサムさん寂しいのと、にゃにゃ、別に寂しくなんかないよ。だってこんだけそのな、やって、こんだけの方に聞いていただければですね、こんな俺が独り言でこうやってだべっててもですね、聞いてくれてるんだと、数字でそうやって出てるんでね、よく考えたら俺はこの部屋で俺は一人何を喋ってるんだっていうのがあるんですけども、ちゃんとこれ聞いてくれてるはずですから、録音だろうがなんだろうがね、一応まあ録音してすぐにね、聞かずに切っちゃう、消しちゃう人もいるだろうけども、でも一応数字として出てるじゃないですか。今80人近くの方が今聞いてくださってるということで、ありがてえというのがあるんで、寂しくなんかないもんと、ちっちゃい子俺、で、223番さんで、ああ漏れだなそれ書いたのと、うん、いいよもう。で224番さん、そういえばショイもまだ削除されてないねと。ああ消すねっつっといて消してねえんだまだあれ。ショイもいいよ別に消しちゃえばと思うけど、さすがにあれは別に用語集じゃないと思いますけど、最近ねもう用語の方はちょっと停滞気味、まあさすがにまあ出尽くしたところがあって、まあこれからは本当に新しいものが出てこないと、まあアップされていかないのかなという感じですかね。用語集はもう全然わかんないのばっかですね。ね、で、225番さんで、スカイプ登録してくれなくてもさ、寂しくなんかないんだからねって書いてあるんだけど、絶対さ、あれだよね、一言で言い切らないんだよね、これって。寂しくとかさ、なっていう風に言うんだよね、絶対ね。一回詰まるんだよね。お約束なんだよね、それね。そうそうそう。ちょっと焦り気味になってるんですよ、慌ててる感じが出てるんですよ、びっくりで。よし、もう俺去る。ありがとうございました、お疲れ様でした、この後ですね、誰かが本スレで誰かが避難所の方に来るんではなかろうかというふうに思いますよ。確かに中途半端な曜日ではある、だけどいいんじゃないのと、やってみればいいじゃないということで、俺はこの辺で終わりにしたいと思います。では、やっとね折り返しということで50人終了と、残り49人、今後どうなるやら分かりませんけど、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方、録音してくださってる方、お疲れ様でした、ありがとうございました。録音してくださってる方お疲れ様でしたっていうのはあれですけど、まあ録音を聞いた後だと考えてね。ナイスフォロー俺、よし、この辺で終わりにしたいと思います。では、また明日、明後日、しあさって、わからないけど、ほいじゃあバイバイと。じゃあ